れラジオさんは私ちゃん中と兄さんことしげちで適当なことを浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。暑いな、
はい、
暑いっすね。
暑いですな。
暑い中、
うん、
野球見てきてまして、
うん、
もう夜やのに暑い、
うん、夜でも暑いですよ、うん、
夜でも
暑い30度あるでしょ夜でも。
あの甲子園って、
うん、
浜風いうのがよう吹くんです。
それが暑いがなその風が暑い、ね、
いやほいでね、
うん、
外野席の一番上の席やったんですよ、
うん、
一番上の席って、
うんうんうん、
縦間と、
うん、
なんていうんですかね、その壁の隙間があって、
うん、
そっから浜風がブワー入ってくるんですよ、
うん、
その風がもう、うん、まず暑い。
そうやろそりゃそうや海の風やもん暑いよ。
すごいぞ。もうネタネタするし。
そりゃそうや。
うん、いや、まあ、試合は勝ったんで、楽しかったんで、よかったですけどね。
うん、
今週は、ちょっと私、
うん、
スポーツ観戦づいておりまして、
うん、
今日、甲子園野球に野球を見に行ったと思ったら、
うん、
おとついはなんと、
うん、
プロレスをちょっと見に行ってたんですよ。
うん、
阪急を取って、
うん、
難波の方へ、
うんうん、
はい。WWE、
うん、
ワールドレスリングエンターテインメント、
うん、
もうアメリカ最大のというかもう世界最大のプロレス団体が、
うん、
まあ日本ツアージャパンツアーするということで、
ほうほうほう、
行ってきたんですよ、
うん、
で阪急取って、でもう電車で行くのもあれやな思ったんで、
うん、
ナンバーパークスに、
うん、
中があって、その何階ですかね、4階から上ぐらいが、
うん、
いわゆるその、空きっぱ言うてね。
うんうん、わかりますよ。
予約したら、
うん、止めれるやつでしょ？
そうです、そうです、
うんうんうん。
1日680円で止め放題言う。
うんうんうん、
もう電車往復するより絶対、電車賃より安くなりますし、まあガス代考えたとしても、
うん、
まあ車楽言うのも、あったりとかでも絶対こっちの方がいいわ、いうことで、うん、それで行ったんですよ。
うん、
で、まあ、車ばー行きます、
うん。
で、立中の、まあ、あ、ここやな、言
う
て、
うん、
止めるとこまで来たんですけど、
はい、
やっぱりプロレスがある、いうことで、
うん、
もうみんなやっぱ考えること一緒ですね、
うん。
結構埋まってるんですよ。
まあ、別にプロレスだけちゃうけどね。ナンバーパークスなんで。
まあ、いや、意外と、
うん、
でもその空きっぱのエリアから下はもうガラガラやったんですよ。
うん。
うん。なんで、まあ予約わざわざ取ってやってるが、まあまあ、まあ違う人もいるかもしれないですけど、
うん、
まあ、プロレスかなっていう、まあまあまあ、それはまあどっちでもいいんですけど、うん、まあとにかくパンパンやったんですよ。
うん。
で、なるべく、回数の浅いところで止めたいな、みたいなのがあって、
うん。
まあでもようやく一個空いてる、と、まあ、空いてると。で、そこ止めようって思ったんですよ。
ほう。
ただ、そこの空いてるとこの横が、
うん、
もう、でっかい、もう、ゲレンデバーゲン。
うん。ゲレンデバーゲン？そんな、これも聞いたことないぞ。
ゲレンデバーゲンですわ。
知らないな。
ベンツ。
知らない。
ベンツのゲレンデバーゲンですわ。
ゲレンデバーゲン。
もう、ゲレンデバーゲン
ですわ。ゲレンデでしょ？
ゲレンデ、
うん、
いや、ほいでね、
うん、
もう、ラインスレスレに止めてて。
そら、でかいもん、あいつが。
いや、止めよう思ったら、
そんなもの、
ギリギリ、
あ、そうか、予約してるからあかんのか。
そうなんですよ。
そこしかあかんねん。
いや、ほいで、こっちとら、K ですやんか。
うん。
ほいで、まあ、なんとかこう、ね、止めたのはいいっすけど、もう、こっち寄ってきてるもんで、
うん、
助手席ももうスレスレですし、
うん、
もう、運転席の方もスレスレですし、
うん、
まあでも助手席の方はもう多分、スレスレすぎて出られへんな思ったんで、
うん、
もうなんとかこうドアパンせんように、
うん、
もうお腹引っ込めて、
うん、
言って、
うん、
もう、っていうかもう、ベンツ乗って、てるんやったらもう もっとこう、1日3000円ぐらいのとこに、もう近いとこ止めろよ、みたいな。
いや、もう、その、車買ったのでギリギリやから、その人も。
秋っぱ止めざるを得ない。
秋っぱ止めてる時点でお察しやろ。
もう勘弁してくれよな、そこっちは。もう、ベンツ君はもっと。
何年ローンで買ってる思てんねん。
いや、それもう40年ぐらいで買ってるんちゃいます
よ。どんな家ちゃうんやから。
もうゲレン、だって1000万超えますよ、あれ。それ。新車で買うたら。
40年でそんな車買うやつおらんやろ。
いやいや、もうこち亀みたいなやつおるんですよ、絶対に。
ほいで、ほいで、ほいで。
いや、ほいで、まあ、止めました。で、もう、もうなんやねん、もう、ゲレンでもう、ほんまギリギリやわ、思いながらね。で、試合始まる1時間くらい前に、うん、そこから移動して、まあ会場には着いたんですよ。で、まあやっぱり僕もちょっとミーハーなんで、記念にもう T シャツの1枚でも買おうかな思って。
どこで着んねん、それ。
いやいや、もうそれもその時だけですやん。
いつもよ。
気分ですやんか。
絶対いらんやつやん。
絶対いらんって思うでしょ？
2 回目キーヒンやつやろ？
わかるんです。もうあれ、何ですか？あの、遊園地行って、あ
と何がいらんって T シャツいらんけどな。
あの、ビフの杖買ってまうみたいなもんなんですよ。
あれはいるやんか。
それがようわからへん。あれは
いい。T シャツはいらんやろ。
T シャツはいらんけど。
ものすごい恥ずかしいやん、だって。
ものすごい、いやいや、それが切れちゃう、うん、切られへん。
切られへんやろ。絶対いらんわ。
いや、まあ、それわかるんですけど、まあ、やっぱりその、今日見に来たぜっていう気分だけでも盛り上げよう思って、はいはい、やっぱ買おうかなってちょっと思ったんですよ。
ええー、お客さんや。
ええー、お客さんです。うん、いや、ほいでね、ただ、1時間前ぐらいに到着したんですよ。
うん。
もう、グッズ売り場。
うん。
ブワー並んでて。
そりゃそうやろ。それ
兄さん。
遅すぎるんちゃう行くの。
兄さん。
うん。
それもう、そりゃそうやろはもう、禁句ですもん。
そういうの目的で行くやつはもっと早いかなあかんや、そういうイベントごとで。常識やん、そんな。
まあ、並んどったんですよ。
うん。
ヤホーでね、あ、まあ、そっか、そんな感じか、と思って。
うん。
うん。ヤホーでね、まあ、並びますやんか。
うん。
余裕があるんで、時間もね、
うんうんうん。
そしたら、しばらくしたら、係員が、
うん、
グッズの T シャツですが、あと、ハルク・ホーガンのデザインのものが4枚になります、言われて。
うんうん、
ハルク・ホーガンのやつが4枚。
うん、
もう、何でもええから僕欲しいなって思って。
うん、
残っててくれ言って。
うん、
思ってたんですよ。
うん。
そうしたら、もう僕の目の前で、もうただいま、T シャツが完売いたしました。
うん。
もう、まず一度ないやねんでしょ、これで。いや、違いますわ。
ん？
ゲレンデの剣と合わせて二度ないやねんですよ、これ。
うん。
ですよ。もう入る前から2ポイント減点なんですよ。
うん。
うん。腹立ってます。もう、
うんうん、
でもね、こうモチベーションを上げていかなあかんな思って。
うん、
これ T シャツで、ハルク・ホーガンあるっていうことは、
うん、
これ、緊急ゲスト、
うん、
もしかしてホーガンあるで、思って、
うん。
いうのが、このジャパンツアーって、急遽なんか、シークレットゲストが決まってたりとかするんですよ。
まあ、今まで。
今まで
の。うん、
いや、こうへんやつの T シャツ売らへんよな、思ったんでね。
そらわからんけど、はい。
いや、ほいって、
うん、
会場入るじゃないですか。
うん。
もう目当ての選手どんどん出てくるんです。で、まあ、それはもう本当に楽しくていいんですけど、
うん、
僕一人で行ったんですよ。
うん。
うん。ほいで、もう一人で、もう結構もうギャギャギャギャ騒いでたんですけど、
うんうんうん、
まあ、僕の周り、
うん、
前後一人一人、
はい、
両方一人一人、
うん、
斜め前一人一人、うん、斜め後ろ一人、もう全部で8人、
8人、うん、
周り8人、
うん、
もう全員なんですけど、
うん、
完全に、
うん、
脇がなんですよ。
なんでわかんない全員って。
もう、
囲まれてんの。
ですわ。全員脇がです、あれ。
うん。
甘い。甘い。
脇が甘くないやろ。脇が甘い匂いなんかせえへんやろ。
つんざく、酸味のある。
うん。
うん。もう、あれですわ。もう、大変。もう、ずっと、口呼吸ですわ、もう。
うん。
もう頑張って見よう思って。
うん。
いや、ほんで、そんなこんなんでね。
うんうん。
まあ頑張ってみて、まあ楽しみつつも、もうなんとか口呼吸で頑張って。そしたらもう大体中盤ぐらいに、休憩があるんですよ。
うん、
で、MC が、
はい、
あ、緊急で、グッズを追加販売します。
あるんやんか。
あるんですよ。
何や、
無理
や。しかもそのタイミングで。
そのタイミングで。
うん、
T シャツと、
うん、
選手のサイン入りミニポスターです言
う
て。
うん。
おお思て。
うん。
で、そのグッズは、
うん。
この休憩時間から販売始めます言
う
て。
うん。
もう僕ダッシュですよ。ダッシュ。
うん。
うわー行くじゃないですか。
うん。
もう並んでるんです
よ。そら並んでる。
もう並ぶでしょ？
うん。
また僕の目の前で、
うん。
あすみません、たった今売り切れました。
うん、
これでもう4度ないやねんですよ、ね。
うん。
脇がとこのまた売り切れで4度ないやねん。
うん。
もうこれもうしゃあないと。
うん。
これはもうスペシャルゲストの。
誰か。
方眼。
うん。
もう方眼見れたらもう OK。
方眼で決まったわけちゃうけどね。
決まったわけじゃないですけど。
うん。
T シャツも売ってたし、もう実は着てるはずやと、お忍びで、
うんうんうん。
最後までもうずーっと口呼吸見てたんですよ。
うん。
方眼コースですわ。
あ、でも誰か来たんでしょ？
誰も来てなかった。
シークレットそのものがないの？
追加はなかったです。シークレットの追加なかったです。
ほう。
もうなんでしょうね。
うん。
いや、お目当ての選手見れたのはいいんですけど。
うんうんうん。
こんなどないやねんが続くかねっていう気持ちもやっぱありつつ、
うん、
まあ、とぼとぼ変えるじゃないですか、
うん、
ね。そしたら、ナンバーパークスのその立中ってちょっとややこしくて、
はあ、
要はその、店舗がうわー閉まるもんで、
うんうん、
なんて言うんですかね、その、僕4階の立中に止めてたんですけど、うんうんうんうん、なんていうんですかね、いや、7階、8階かなの飲食店以外は全部閉まってまうんですよね。
ん？
閉まってまう。
駐車場が？
うん。エレベーターで行けなくなっちゃうんですよ。
ああ、駐車場2か。
2が。そう、2。で、1階から駐車場専用の、エレベーターはあるんですけど、
うんうんうん、
なぜか1階の駐車場専用エレベーターって、
うん、
地下にしか行かないようになってるんですよ。
1階ちゃうやんか。そう1階からって言うたのに。
うん、地下しか行けなくなってるんですよ。いや、ほいでね。
うん。
で、いろいろ調べて、
うん。
秋っ端のもう隅っこの方に書いてたのが、
うん。
1階、なんていうんですかね、飲食フロアまで行って、
うん。
そこにその、
うん。
駐車場用の連絡エレベーターがありますので、
うん。
それに乗って、その、7階から4階ぐらいまで降りるとか、そのようにちょっと帰りがけはしてくださいって書いてたんですよ。
うん。
あ、なるほど、あ、そういうことか、と思って、あ、わかったわ、と思って、僕、とぼとぼと、その7階の飲食店に行けるエレベーターの方に行ったんですよね。
うん。
そしたら、僕と同じように、あれ、これ駐車場どうやって買えんねや？どうやって買えねえやーってなってる家族が、
うん。
おったんですよ。
うんうん。
で、あ、多分迷ってはんねんなーと思って、思ったんですけど、
うん。
一回、なんか、どうしよう、声かけようかなどうしようかな気づかん。まあでも迷ってそうやし、って言って、あ、うん、すいません、駐車場行かれますって言ったら、あ、探してるんですよって言うんで、
うんうんうん。
あ、こっから上がって、連絡エレベーターが7階とかにあるみたいですよ、って言って。あ、ほんまですかー、言って、うんうん。あ、よかったです、言って、
うん。
で、子供一人に一緒にいて。
7階
も
ね。
こう、7階まで行って。うん、で、ああ、多分こっちですね。ああ、行きました。あ、助かりました。言うて、
うんうん
うん。うん。そしたら、やけに同じ方向歩いてくるな、思ったら、そのゲレンデの乗り主やったんです。
乗り主って何やねん。飼い主みたいに言わんとってくれる？
そのゲレンデの
初めて聞いた言葉。乗り主って何よ。
そのゲレンデの乗り主やったんですよ。
初めて聞いた言葉。今日いっぱい出てくるな。
もう、うん、これもうドアパンしたらダメですや。
うん。
もう何ですかこのギリギリの。
そいつ先出させたらええんちゃう。
いやーまあそうなんですけど。
お前先行ってって言ったらええや。
僕のエブリドアパンされたらどないするんですか？
ああ、向こうの方がドアでかいな、多分。
重いですし。
あ、でも、その、あの、ゲレンデの横は開いてへんの？
開いてないんですよ。
両方、自分と反対側にももう一台おるの？
あ、言いますね。あの、多分いろんなとこで迷ってるやつ続出なんですよ、多分。
でもゲレンデ左やから、左から乗ってもらったらええんちゃう、別に普通に。
まあ、何しかちょっと気まずい感じになったんです
よ。いやいや、先出てください、言うたらええだけじゃん。ここちょっと狭いんで、って。
いや、でも僕、もう、自慢の。
自分、あれちょっと待てよ。
うん。
君は、ちゃうわ、うん。右隣にゲレンデがおるんか。
うん、そうです。
そっかそっか。
うん、うん。
だから乗れないんで、先行ってください、言って。
いや、もう何を、あれしたんでしょうね。
うん。
もうなんか、その家族の、うん、は、どうぞお先にかに負けてもって。
うん。
もう。
で、また、隙間から入っていかなかった、
うん。そう、そうですよ。もう、お腹最大限、うん、引っ込めて。
うん。
言うて。
うん。
なんややんね、思って。
うん。
いや、言うのがね、そんな偶然あるの、もう連続なんですよね、ほんまに。
うん、
うん。うん。お前、ゲレンデやったんかいっていう。
うん。
ファン、ファンですやんか。
異常かいな。
もう、いいですよ、やっぱり。
何ですか？
スポーツ観戦は。楽しいですよ。
あ、そうですか。
はい。もう盛り上がりましたよ。
はいはいはい、はい。
やっぱね、こういうな、アメリカンエンターテイメントってこう。
日本やけどね。
日本なんですけどね。うん、やっぱり、テレビで見てる分、ちょっとアメリカ人になっちゃうんすよ、みんな。
うん。
あの、観戦の仕方もね。
ナンバやけどね。
エディオン言われてますけどね。
うん。
エディオンスタジアム言われてやってますけど、うん、なんかこう、日本のプロレースって結構こう、一つの技をしっかり見て、
うん、
決まったら、おー、みたいな感じで、声が上がったりするんですけど、うん、もう、アメリカンスタイルはもう、常に騒いでる感じ。
日本は騒いでるんじゃないの？違う。
日本は、どっちか言ったら、うん、まあ、どっちか言ったら受け身ですね。
受け身ってどういうこと？感染の受け身ってどういうことだ？
あ、楽しませてもらえ
る。決まった時だけは、それに対してはリアクションするってこと？そういうことか。
まあ、それは多分、うん、その、プロレスラーの技をしっかりこう見、まあ、それが多分、その、リスペクトの表れやと思うんですけど。でも、
アメリカの方は終始やん？ずーっと？
もう。
野球みたいに？
みたいな感じ。
ずーっと応援してんの？
あともう、なんか入場曲に合わせて、コール&レスポンスがするんですよ。もうなんかライブみたいなんですよ。
それももう日本ではないの？
どうなんでしょうね。
知らんだけやねん。あるやろ、そんな。
僕の知ってる日本のプロレスでは、
うん、
あんまり。
あるんでしょ、知らないです。多分。そんな真似しそうやんか。
いやー、どうでしょう。
やってんじゃね
え。そう、どうでしょう。うん。いや、まあ、例えば、長州さんやったら、長州みたいなのはあります。
あ、客が一方的にやる方ね。
とかね。
うん。
あと、なんかこう、でも、アメリカの場合は、うん、この、その選手が打撃を与える、たびに、ヒューって言わなあかんみたいな、
うん。
あるんですよ。
うん、うん。
その選手の、
うんうんうん、
個々のなんか、まあ、個性かなんかわかんないですけど。 要は、そういう感じで、もう客が騒げば騒ぐほど、そのレスラーが乗ってくるみたいな、その、多分そういう、まあまあまあまあ、スタイルなんですけど、
はい。
いやー、もう、すごいっすよ、もう。サービス精神が。もう、アメリカンの。うん。もう、子供とかも、リングに開けちゃったりして。
うん。
ほんで、チャンピオンベルト開け、もう、プレゼントするよ、言って。
うん。
あれ見たときに、ああ、ああやってあげてもらってチャンピオンベルトもらえる子供って、やっぱ金次第なんやなって僕思いました。
でもスペルデルフィンもやってたで。
え、マジっすか
大阪プロレスとか、イオンとかでやってるで。
すいません。兄さんの口からスペルデルフィンが出ると思ってなかったんで、
ちょっとびっくりした。イオンとかであげてくれるで、ちゃんとリングの上に、こっちびっくり。
兄さん、スペルデルフィンの試合見に行ったことあるんです
か？いや、たまたま行ったら、あ、大阪プロレスやってるって。いや、ジータ見たことあるよ。ちゃんとちびっこリング投げて、ここ殴れ、殴れって。ちゃんとリアクションしてくれてたよ。うわーって言って、サービスええなーって言って。
え、もうめっちゃサービスいいじゃないですか、スペル
デルフィン。近いよ、ものすごい近いよ。
いや、僕思うんですけど、うん、日本のレスラーもめっちゃ頑張ってると思うんですよ。
うん、
で、一時低迷期があったとは言え、新日が今すごい言うのも聞きます。うん、聞きますけど、うん、日本のレスラーと、
うん、
WWE のレスラー、
うん、
ギャラがもう全然違う。
そらそうやけどやな。スケールが違うやんか、そもそも。
すごい。
イオンやから、こっちは。
今その、女子、日本人女子結構熱いんですよ。
うん、
WWE って、
うん。
女子も、男子も、ミックスでやったりするんですけど、
うん、
日本で、からこう行ったその女子の選手とか、今もう昔の落合より全然給料もらってますから、
うん
うん、もう10億単位ですよ、
うん。
多分日本行った時は1000万も多分もらってないと思うんですよ。
うん、
もう2年目の税金とかえぐかったと思いますけど、
多分、うん
うん、
全然払えるよ。
まあ、そうですけど、
うん、
もう急に税金高いなって多分びっくりしたんだと思うんですよね。
うん、
だから、そうな、日本にその女子のスターダムっていう、
うん、
団体が今結構、人気で、
うん、
そこから、スカウトされて、WWE に行くルートが結構、もう3人ぐらい続いてて、
うんうんうん、
なんか日本のプロレスラーもちょっと夢出てきたなっていう感じですけどね。
うんうんうん、
なんか中村慎介選手っていうのももう新日からアメリカ渡ってもうだいぶなりますけど、もうほんまに億万長者ですからね、
うん
うん
うん。
だからもう一時プロレスって終わった、もうオワコーンって言われてたんですけど、今もうまた熱いっていうね。
うん、
ただ、うん、アメリカのプロレス、日本で、いかんせん人気ございません。
ほぼ誰も見てないやろ。
ほぼ誰も見てない。
放送時間見たらわかるやん。
あの3テレビが放送打ち切ったんですから。
そうですよ。
WWE。
うん。数字取れへんかったからやろ。
やっぱり。数字取れへんかった
ね。時間も悪いかもしれんけど、そもそも誰も見てへんっていう。
何かしらの因縁を、
うん、
こう作ってずっとストーリー仕立てに してて、まあそれがなんかアメリカで受けてるみたいなんですね。まあヨーロッパでも受けてるみたいなんですけど。
うん。
うん。でも日本ではあんまり受けてないみたいですね。
うん。
うん。3days、大阪で次の日東京で、東京は2日間で東京でやるんですけど。
うん。
最終日の東京以外、空席ちょっとありました
か、ね、あるんかい。
ガラガラではないですけど。
うん。売り切ってないんかいな。
売り切ってないんですよ。
わざわざ来ててな。
うん。いやー。あれ、やっぱり凱旋して、億万長者になったものの、WWE の人気がないのはちょっと切ないって思ってるかもしれないですね。日本人レスラーも。うん。
まあ、分かってて言ってるでしょ。
まあ。
行く前と絶対して変わらんやろ。
まあ、あると思いますけどね。
うん、
まあ、要は、ちょっとやっぱりエンタメ感がごっつ強いんですよね、アメリカのプロレス。
まあね。
もちろん分かって、日本ももちろんそうなんですけど、
うん、
日本はどっちかって言うと、もうちょっとこう、うまいことやってると思うんですよ。あの、リアル感に寄せるというか。
うん。工業やろ、片や。
片や工業です。
そうや、そうや。
エンターテインメントってもう言っちゃってますから。
そうですよ。
ショーは。ヒーローショーと同じなんですよ。
そうそうそう。
だって、リング外に4人、偶然、立ってて、
うん、
ブランチャーして4人とも倒すんですよ。
うん、
もうゲームですからね。
うんうんうん。
だからもう、ちょっと漫画みたいな展開も、やっぱちょっと、日本人的には、いやいやいやっていう人がやっぱ多いみたいですね。
うんうん、なるほど、ね。
まあでも、まあ、まあでも僕は、そういうちょっと、そういうアメリカの風みたいなものをちょっと触れていいなとは思ってるんですけどね。まあ、ちょっと流行るのは難しいかなって思いますけどね。
スポーツといえば始まりましたね。
ああ、オリンピック
ですか。昨日からね。
全然、なんか今日たまたま X のタイムライン見て、
とりあえず
開会式だな。
開会式だけ見ましたわ。
あ、僕、見れてないです。
ほんま。ダイジェストでも今日やってたで。
うん、あ、ほんまですか。
うん。ちょっと、もう見てられへんからさ、生では。朝になってまうから。
あ、まあね。
うん。で、とっとったんやけど、うん、朝見たら、朝起きたら、ダイジェストやってるやん、つって。
やっとのかい、って言って。
まあでも、ほとんどカットなく、うん、まあ、しょうもない踊ってるところが切られてたけど。
しょうもない踊ってるところとかは切られる。
うん。あとで、当時で見たんやけど、早送りで。あ、はいはいはい、ここ切られてるなっていうのは分かったけど。
いや、切ないですね。
いやー、うん、じゃあ全然何が起きたかも知らんねや。
もう全然ちょっと知らないですね。
あの、川、セーヌ川でボート浮かべて、で、その船に選手乗せて、ザーッと入場していく。
はいはいはい、はい。
いつもみたいに競技場がないのよ。
うんうんうんうん。
メインスタジアムが。
あ、そうなんですか。
うん。で、その船に乗って、あの、あっこまで、エッフェル塔まで、ずーっと、見ていく。200カ国ぐらい。
じゃ、ちょっと、イメージわかんないですよ。どんな感じなんですよ。
いや、もう、なんていうの？あれですよ。普通に、川の観光の船みたいなのあるやんか。
はいはいはいはい。
言うても、ね、観光地やからさ、ちっこいのからでっかいのまでめちゃめちゃあるんよ。
うんうんうん。
だから、何あんな、南の島のなんとか諸島みたいなとこやったら、そもそも選手少ないやんか。
そうですね。
ゴロゴロに来てたりするやんか。そういうの、
はいはい、
そういうのはちっちゃいボートなんやけども、アメリカなんかやったら、とんでもない600人ぐらい乗れる、すんげえでかいボート出てくるのよ。
あれ、なんか、なんであんなことになるんですか。
すごいよ。こんな船あるんつって、この川下りにいて。
いや、もちろん、それ人口多いの分かりますけど、
うん、
なんでそんなに多く出せるんでしょうね。
金やろ。金に決まってるやろ。出してまんねん。
金メダルのね、獲得数もそれは
金めっちゃ出してまんねん。
United States.
ずーっと。なんかいろいろある、本当はあるんやろうけど、金やろ。とつまり。枠、こうてんねん。
これ、もう小学生に絶対聞かされへんやつじゃないですか、もう。
絶対そうやろ。
こんなに息するように金やろっていうおっさん、なかなか。
結局金やろ。
ないですよ。まあ、オリンピックのね、商業化いうのはよう言われてますけどね。
金です。それは。
あ、金ですか、やっぱり。
うん。
何をそんな、まあ、そうなんですかね。うん。
聖火はどこに灯したと思う？最後。
え？
最後、聖火台にボーって火つけるやんか。
いつものおなじみの。
どこですか？
ええー、どこでしょ。
あなたやったらどこにしますか。あなたプロデューサーやったら。
プロデューサーやったら。
今回そういうメインのスタジアムがないんで。 どこにしますか。ちなみに一応選手が集まる会場はエッフェル塔の下のとこにちょっと、うんうんうん、なんつうの台みたいなステージ組んで、
はい、
そこでさえあのみんな集まるみたいなのは作ってました。
いや、僕の予想では、
はい、
なんか人が絡んでくるような気がしますね。
もうベターに考えたらどこでブーンって火つけると思います？ベターに。フランパリやし。
凱旋門のど真ん中にマクロン大統領が、お皿持って立ってるんです。
うん、自ら。
お皿持って。
お皿なんや、ほんで。
あ、ごめんなさい。デカめのワイングラス。
ワイング、細っ。
デカめのワイングラスを。
優勝した時に飲むみたいな。
うん。を、
うん、
頭の上に、こう。
ウィリアム・テルやんか。父さん、僕は信じてますやんか。
そうそう、だウィリアム・テルですよ。
息子よ、って。
やるんですよ。もう、だからもう大統領命だけですよ。
弓矢でいるんかいな、ほんで、そもそも。
いりますよ、それは。マクロンぐらいになると。
凱旋門の上に立たされて、
もそうです。
的ちっちゃいな。
ちっちゃいですよ。それをやる
選手がおるんですよ。ロサンゼルスの時、似たようなことやったやんか。
やってました
ね。ちょーんって弓矢でやるの。
やってましたね、そういえば。
まあ、凱旋門。ってことですわな。
僕、凱旋門の、うん、まあ、上っていうか、もう、凱旋門のあの、アーチのど真ん中。
どっから知らに聖火台があって、そこにボーンって。そうですわな。
マクロン大統領
は知らない。マクロン大統領、マクロン大統領はちゃんとスタジオ、あの、メインの会場におるんやから。
え、いるんですか？
おるよ、そりゃそこでちゃんと。
いやいや、その
、迎賓席におるわな、ちゃんと。
いやいや、受け取り役として
あと、挨拶せなあかんねんから、そんな皿持って立とる場合ちゃえへんか。
あ、わかりました。
うん。
あの、伝説のサッカー選手、ジダンですわ。ジダン。
ジダン。ちなみに、出てきました。
あ、出てきました。
聖火、うん、はい、こうバトンをタッチするときに出てきましたわ。
あの、ジダン、ジダン、ハゲ取るんで、
うん、
上に、その、あの、吸盤みたいに貼っつくようなグラス。
なんで人に持たせんのよ、さっきから。危ないな。ずっとウィリアム・テルやんか。
普通にやっても面白くない、ないっすやんか。
まあでもまあ、凱旋門でしょ？
凱旋門。
場所としてはね。はい、か、まあ普通に考えたらエッフェル塔やもな。
まあエッフェル塔は。
言うてもエッフェル塔のとこにみんな集まってんねんからな。
そうですね。
なんか、
う
ん、それこそ
ユーミン。ミシェルってことはない
の？ものすごい遠いやんか。
遠いですね。
うん、そっから。うん、ね、うん。まあ、凱旋門か、それかあの、ルーブル美術館どないかするんかなとかね。例えば。
ルーブル、うん、ね、まあまあ、はい、はいはいはい。
だ
い
た
い
そういう名称でなんかするやろな思いますやん。ほんだらね。
ああ、思いますよ。はい。
その、一回その、あの、聖火自体は、
うん、
あの、あそこのその、エッフェル塔の下の会場まで来るのよ。
はいはいはい。で、
あ、やっぱりここには火つけるんかな、思ったらね。そっからさ、うん、さっき言った時段からずーっとバトンタッチしてって、また川に戻るのよ。せっかく来た。
セーヌ川に。
うん。で、どんどんどんどんどんどん会場から離れていくんよ。どんどんどんどんどんどんどんどん。何キロも。
はいはいはい。はいはいはい。
で、最終的に川から、何キロか離れた川から上がってって、で、またバトンタッチしながら、どんどんどんどん、動いていったら、
うん、
あの、美術館来たルーブルに。あ、
おうおうおう、
あ、やっぱ今度は、やっぱルーブル美術館なのかなと思ったら、そこ素通りするのよ。やっぱり、バトンタッチしながら。
あらららら。
で、どんどんどんどん行った先に何があるかって言ったら、普通に聖火台があるのよ。で、聖火台の上になんかね、バルーンがついてるのよ。
バルーン？
うん。で、下に、ボーって火つけるやんか。
はい。はい、
それが実は気球になってて、
あ、うんうんうん。
ふわーって上空に上がってって。
マクロン大統領。
マクロン大統領だからメインの会場におる言うてんねん。
あ、すいません。はい。はい、はい。
で、気球になって、空に飛んでいきました。
うん。
パリ五輪スタートでーすって終わる。
なんかちょっとさっぱりしてますね。もっとなんかね、今まで、ここ数回は。
まあ空中に、
いろいろ
空中に浮いて、っていう演出で終わりよ。一方、エッフェル塔はレーザービームでビャビャビャ光って終わりみたいな。
なるほど。
そんなんやったね。
まあ、建物建てないいうのはちょっと賢いやり方かもしれないですね。うん、
で、うん、挨拶してね、マクロン。それこそあなたが大好きなマクロン大統領。
でもまあ、別に好き言うわけではないんですけど。はい。
たまにマクロン、パリ、これを、かっさいするもん。
それもゆいまるさんですやんか。
言ってた。
ゆいまるさんがやるやつ。
実演
的に、タンガかなどるな。タンガ。
喋るぜ。言ってたわ。
言ってました。
言ってました、言ってました。
もう喉イガイガしにしてたでしょ。
そう
そうそう。うん。マクロ日本語喋ってますやん。
あの、和訳したらね。
和訳して、あ、なるほどね。
皆さん、ポッパーワーって言ってた。ところがね、会場ね、運悪くね、
はい、運悪く。
最初のまた日が暮れる頃は全然良かったんやけども、だんだん4時間ぐらいあるからね、あれオープニングだけでも。
はい。
夜になってきたら。
なってきたら。
土砂降りですわ。
最悪や。
ザバーって。
なんでやねんの連続でしょ。
で、あの、オリンピックの旗をこう、形容するんやけども。
はいはいはい。
一応こう、ウィーって上に上がっていったらさ、この旗は田元からの空気が出るようになって、はいはいはい、風が吹いてなくても、こう一応たなびくような仕掛けしてんねんけども、
うん、うん。
旗、びちょ濡れですわ。
最悪。
だるん、だるーんってなって、その横のフランス国旗もだるーんってなって、もう。
かわいそう。
ってついてないやん。
もうこ
全然ついて
ない。こって損ですやん。
うん。雨かー
なんでそんなって。最悪ですね。
事件や事故起こらなかったらよかったけど、雨かーやんか。
だから建物やっぱいるんですって。もう、やっぱりそうコスト削減かなんかしないですよ。いや、
見て欲しかったよ、自然、この街の景色をやっぱり。
なるほど。
うん、夜景で綺麗にしてたわ、いろんな光の演出とかで。
やってるんすけども
。おしゃれにしてた。
でも、土砂降りやった。
土砂降りや。で、そんな中、あれですよ。歌のゲストで、レディーガガ出てきたわ。
うわ、レディーガガフランスなんや、ゆかりあるんですか？
知らんけど。うん、ところが、あれですよ。久しぶりに見たけどさ。うん、ナジャグランディーバかと思ったわ。あとで写真見てみて、これナジャさんちゃうの？って。
ナジャさんは、だって、なる、ちょっと待って。やす
とも、パンパンやん。
してる人ですよ。
そうですよ。
やすともと番組してる人がなんでフランスのオリンピックでそんな。
ナジャングランディーバーちゃうのこれって。ほいでね、そうそう、最後、あれやわ、言うとかなんかの、
何ですか？
さっきのバルーンでウィーって成果上がったら、
上がったら、
パーンがあったら、エッフェル塔のとこでね、
うん、
誰か歌ってんのよ。
お
ピアノが なって。
ピアノがなって、
はい、誰やつって、バーンカメラアップになったら、
はい、
セリーヌ・ディオンですわ。
え
復活。
シャクレ姉さん。
復活ですよ、あなた。
え、マジっすか？
病欠してたのに。
何歌ってはったんですか？
あれですよ。あなたの燃える手での、フランス語版の。
あ、なるほど。
私よ、あの歌ね。わかるでしょ？
ちょっと、あわや版で言うのやめてもらっていいですか？
あれですよ。
あわや版で歌ってます
よ。歌ってたよ、でも生歌でも声ちゃんと出てたわ。
しゃくれてたでしょ？
しゃくれてた。この歌の最後のバーンって決まったところをちょっと見てほしいな。
決め言って。
決め言って。
うん。
出てたわ。
ああ、セリーヌ・ディオン、もう久々っすね。
ずっとね、病気や、うん、大丈夫か、言われてたのに。
いや、なんか、そういえば、なんかそういうニュース見ました。
難病や、そうですね。難病でね、そう。
確かに。
歌われへんのちゃうかとか言われてたけど、
あ
パシーン歌ってたわ。
なんかああいうのってやっぱりちょっとアメリカンミュージシャン出てきますよね。
出てきてた。
なんかだからフランスや言
って結構ね、結構いろいろ出てたよ。
でしょ？
ええ。
なんかこれも、でも、ようよく考えたら、
うん、
我々フランス人のアーティスト、特にミュージシャン、知らないっすね。
誰ですか？シャンソン歌手とかしか知ら
ない。なんかね。
ね。
いないわけないと思いますけどね。
うん。
うん、ね。映画監督とか俳優はわかりま、ね。
うん。
出てきますけど、そういえばミュージシャン出てこないですね。
だってあの、うん、これはもちろん本人は出てこんかったけど、あの、ファイナルカウントダウンとかもかかってたもん。テレディーって、テレディーって。
アメリカって。
これ違うよな。これフランスちゃうよな。
フランスじゃないです
よ、ね。北欧かどっかのやつらやな、こいつが確かって。あとあの、あれ、ね、あれも出てたもん、映像であの、ミニオンも出てたもん。あれこれ完全にアメリカやな、って。ミニオン出てきてるやん。やっぱこういうとこで金出してるなって思って。
やっぱ金ですか。
金ですわ。
金ですか。まあ、やっぱちょっと経済大国の感じが出まくってるんですよね。
ね。
うん。
まあ、なんせ、次アメリカですんでね。
あ、そっか、次アメリカでしたっけ。
4年後、弱さ、弱さやから
。え？アメリカのどこでやるんですか？
またロスですよ。
ロスって
パラパパパラパパパラパパパラ。
あ、そうそうそうそう。うん、あれでしょ、あ、ほらほらほら。
何ですか？誰のこと言うんですか？
パイロットウィングの、あの、
バ
ー
ン。ああ、ロケットマン、ロケットマンが、そうそう、
出てきた。そうそうそう、出てきた。
それそれ。
80年代のあれでしょ。
あと、イーグルサムと。
ああ、はあはあは
あ。あれですよ。
星条旗の、帽子かぶった、和紙みたいなキャラクターの。
うん、そうそうそう、それ、イーグルサム、それそれ。
ですよね。
それそれそれ。
84年とかでしたっけ？
4 年だか5年だか、そんぐらいやわ。
うん、84、ロス、あ、です。ロスで、うん、88がソウルでさ。で、92が、バルセロナで、
うんうん、
96がアトランタ。これまたアメリカなんですよ。
そうそうそう。
2000年が確かアテネで、
うん、
2004、ちょっと忘れましたね。どっか忘れました。2004から忘れました。
上海どこですか？
上海は、あ、上海はでも2012とかって
。ロンドン。
10とか。
ロンドンもっと後ろ。
ロンドンは多分2015とか。
東京の前どこや？なんか南米のどこ
か。リオですわ。
リオやな。
ブラジル。
先生。
うんうん。ですわ。うん、うん。
です。
で、あ、その前が、リオの前が確か北京。
あ、北京、北京やったわ。
北京やってるような気しますね。うん。
ね。
いやー、東京がもうコロナで全部赤いようになってまうっていうね。こんなタイミングがあるっていう。まあ、びっくりしましたけど。うん。
ね、
正直、東京オリンピックのピークって、
うん、
リオの閉会式で次、東京ですよをやるときの、プレゼンですよ。
安倍さんの？
安倍さんの、
マリオ
だ。うん、要は、日本の、サブカルが、ついに、公の場に出てきたか、みたいな、感じで、
ね、
まあ、一部のネット民が、もう、号泣してて、
うん、
あっこピークちゃうか
な。あれピーク？
あれピークですよ。
一年空いてまうからね、しかも予定よりね。
です、です、です。
そうですよね。
これで、急遽、何ですか、開会して、
うん、
またそこへゲーム音楽持ってきたりはしてましたけど、うん、やっぱりピークは、
まあね、
はい、リオやったと思います。
確かにね。あっちは印象残ってるね、確かに。
あれ、やっぱり、ちょっとびっくりしました。あんな形で、ね、
うん、
ゲームやアニメ使われると思ってなかったですからね。
うん、
まあまあ、世界的にも、
う
ん、
そうですね、
盛り上がった感じは、うん。だってもうみんな知ってるキャラ、だと思いますよ。パックマンだの、
うん、
ね、マリオだの、とかは。うん。
え、
いやー、兄さんもその、開会式とか我慢して見るタイプなんですね。
開会式と閉会式は見る。
僕、だ
兄さんあとはダイジェストで見る。
あ、マジっすか。
うん。
僕、兄さんの前でオリンピックのおの字、絶対出したらあかんもんやと思ってました。
は、それは見る。世界的な、国の威信をかけてどんなを見せてくれるっていうのが見たいから。
あ、マジですか。
うん。それ演出が見たいから。
あ、なるほどね。
うん。
ああ。
それは見ています。
あ、まあ、だから競技とかよりもむしろそっちですよっていうことですね。
そうです。エンターテインメントとして見ています。
あ。 もう、じゃあもう、歴代いろいろありましたけど、
うん、
どこが、どこの、どの部分、びっくりしました？
ロンドンのミスター・ビーンや。
言っていいですよ。
うん。
てんてんてんてんてんてんてんてんてん
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんでしょ。
鼻むずむずするな。左手に変えてみたり。
てんてんてん。
鼻かまな。
青やこのおっさんって言うても。
もう、遠くにあるから、こう、傘の先っちょで押してみたり。
腹ちぎれるぐらい笑ったらもう。
ああ。いざ、もう、いっぱい答え、うん、ありますけど、
うん、
そのチョイス、もう100点
数。そうでしょ。
ロンドンの
ミスター。あんな真面目にやってるのに。
もう完全にイギリスの志村けんです。
そうでしょ。だからなんで志村さん出さへんにやっちゅうねんな、東京の時。
ほんまですよ。全然出したらいいですよね。
このおじさん変なんですやれよって。
ねえ。笑ってるの日本人だけですけどね。
なんで、ダフンで、ダフンダーでみんなこけてもらったらええねん、選手団に。
やったね、いいですけどね。
皆さんこけてくださいって英語で言って。
いや、もう、そこまでできたら大したものですよ。ロンドンのミスター・ビーンって、もっとあるでしょ。なんかこう、バルセロナで弓めっちゃ高いとこを命中させたとか。
ロンドンのミスター・ビーン。
ミスター・ビーンでよろしくお願いします。
何回見ても割れてまうっていう。
いろんな意です。
そうでしょ？
はい。
そうなんですよ。
はい。いろんなある方は、ハッシュタグラジオさんでよろしくお願いします。
うどん食いに行ってきたわ。
お。
うどん県まで。
四国。
はい。
おぉ、いいじゃないですか。うん。
あ、夏休みやったら混むなぁ、思って。
うん。
今のうち行ってまおうか、つって。
ああ、いいと思いますよ、うん。
行ってきました。
兄さん、ところから、あ、そっか、明石海峡大橋。
でもええし。
いい感じですか。
うん、瀬戸大橋でもええし、どっちでもええけど。
瀬戸大橋ってどの辺から伸びてましたっけ、
うん、岡山。
岡山
あ岡山市内からずっと南。
ああ。まあ、兄さんとこからやったら、そうか、どっちでも行きますね。
どっちでも。まあでも、明石取ったらちょっと遠い、ちょっとだけ遠い。
はいはいはい。
うん。
うん。
これ、
これで、はい。
何が大変ってさ、
うん、
行きだけ大変やねん。なぜかというと、行ったことあります？あなたちなみに。
あ、うどんツアーみたいな行ったことあります。
あります
あります。
ちゃんとさ、店としてやってくれてるとこは別に問題ないんやけども、はいはい、片手間にやってるとこあるやん。
ああ、わかります。
製麺所とかで。
民家とかね。
そうそうそう。ああいうとこってね、閉まるの早いんよ。
ああ、なるほど。
そう行きたいやんか。
意外とそういうとこがうまかったりもしますしね。
そう。だからそれに合わせて早いかなあかんね、
うん、
行きは。
うんうんうん。
それがちょっとめんどくさいのよね。
まあ、でもそこ。
で、そこだけクリアしたら、あとは普通の店やから、まあ別に夜までやってるじゃないですか。
うんわかりますよ。
まあ、でも、せいぜい食えて3軒ぐらいなんやけどな。
でもっと言っていいです。
うん。もう
一発目の、一口目がピークでしょ。う
ん、今回はね、でもね、何回も行ってるのもあってね、
はい。
3軒行ったけど、3軒目が一番うまかったな。あれ？ あれ？
あります。
入れ替わったなって。
なるほど。
1軒目は必ず行くとこなんやけど、
うんうん、
あれも何やろ？暑さかな？
なるほど。
ちょっと
今日は違うなぁと。
ちょっと冷たいやつ頼んだのにぬるいのが出てきたから。
ああ。
この店うまいんやけど、いつもブレるんよなぁ。この温度とか、出汁の感じ。
あ、なるほど。
でもそこがええんよなぁ。思いながら食ってたんやけど。
ドンピシャで来た時はいいんですけどもっていうことですね。
でもそれも含めてうまいんやけどね。うん、
なるほどね。
そう
。いや、まあ確かにね、まあ、四国のうどんはうまいと思いますよ。
うん。
うん。
ちょっと
びっくりしたのは、うん、ネギお兄ちゃんも自分で切ってきてね、みたいな。
そうなの。普通に、普通ですよ。
普通ですけどね。
うん。
なんでしょう。多分、丸亀と同じように並べられたら、わからんみたいなあるんかもしれないですよ。知れないですけど、
うん。
やっぱり、わざわざ行って食ってるいうのがそう思わせるんですかね。ま
あ、
ね、
あと安いしね。うん、で
安い。
店にもよるけど。
うん。そうわかります。うどんブームって、いい時ありましたもんね。
ありましたね。
うん。映画なるぐらいありました。
全然思わないですね。
実はもない映画。何を、そん、まあ、でも、うん、未だにやっぱうどん食いに四国行く人はいるんだとは思うんですけど
ね。うんうん、まあ、我々兵庫県からだったらね。
まあまあ、近いですから
ね。大したことないからね。日帰りで行けるもんね。
うん、確かに、うん。うん。香川ですか、やっぱり。
うん。それはうどん県は香川ですよ。
そうですね。
うん。香川つってもいろいろあるやん。渡ったとこの坂出とか、高松の方とか、まあ、それこそ丸亀も知ってるのよね、はいはい、だから。
うん。
ね、そこにも周知 してるし。
うん。
意外と距離離れてるのよね、今言ったところも。
四国の高速ってずっと一車線でしょ。
ああ、特に高知に行くときとかね。あれ高松もそうか。高松行くときもせえな、うん。そうそうそう。で、時々追い越し車線が出てくるんだよね。
あ、ですです、です、です。
場所広くなって。
僕一回、学生の時に、四速オートマンのワゴン R で
、
どこや、愛媛まで。
遠いな
ぁ。愛媛まで行ったんですよ。
遠いぞ。
いや、ほいで、その時もうフェリーですわ。フェリーで。
フェリーで愛媛まで直で。
はい。一回、徳島まで、どこまで行ったかな。
あ、四国に渡って、あとは陸路か。
陸路で。もう、高速で迷惑かけまくりですよ。
遅いから。
遅いんで、後ろも、う
ん、抜いてほしいけど、譲られへんし。
譲れないんですよ。
はいはいはい。
うん。ようあの車で行ったな思いますね。ちょっと坂道になったらセカンドにあれ落とせないと減速するんですから。だ
ってうーんって下が
って
くる
でしょ。つって、そうですそうです。
わかりますわ。
懐かしい思い出ですよね。
愛媛遠かったな。確かに一回行ったけど。
愛媛は結構ね。
うん。
まあ、道後温泉とかね。
うん。
行って。今ベタに入ったりはしましたけど、日本最古の温泉でしょ。
うん。
うん。
そうそう。
はい。僕は、徳島の、ラーメン東大1号店に行ってみたいと思ってます。
徳島ラーメンね。
徳島ラーメン。
うんうんうん。
はい。なんやしゃん、濃いやつ、濃い徳島ラーメン好きっすね。はい。
あれ？あ。徳島ラーメンってどんなやったっけ？俺今頭の中に浮かんだのは和歌山のやつやわ。和歌山って生卵ポインって最後に入れるよな。
あ、でも、徳島もそうですよ、東大は。
そうやったっけ？
お茶の、うん、生卵い
い醤油、醤油やんな。ほんで、豚肉乗ってなかったっけ？
豚肉が結構、濃いめの味付けのがいっぱい乗ってるんです。
それが徳島ラーメンやったっけ？あれ、和歌山もそんなんちゃうかったっけ？
和歌山ラーメン、逆にちょっと僕、イメージないですけどね。うんうんうん。
まあまあまあ。
はい。お便り行きましょうか。
行きましょうか。
配信するよ、夜のゆいろく。
本当だべし、いいんでしょう、はい。
配信するよ、夜のゆいろく。
それでは皆様、
聞いてみてね。
はい。お便りいただいてます。ありがとうございます。ハッシュタグラジオさん、ちょっと抜粋になりますけども、ケンケマルさん、ありがとうございます。
はい。
エキスパートに聞いてみた。大好きです。これを台本なしでやってしまうお二人、本当にすごいです。クリストファー・ノーラン監督作品、大好き。で、テネットも映画館で3回くらい見ました。
うん、
すごい、最初の鑑賞ではまず理解できないと、
うん、
複数回鑑賞前提なので好みが分かれる作品だと思います。はいはいはい。一回目で分からないと思ってもう一回見たいってなる人はやっぱいるっていうことなんですよね。
ですわな。
なるほどなるほど。 あ、まあ、そういったところがわかるまで見てしまうっていうのは、
うん。
うん、まあ、僕はちょっとないんですよね。これ、残念ながら。いや、でも。
刺さってないってことや。
まあ、そうです、
ね。単純に。
まあ、でも、単純に、まあ、ある程度ちょっとネタバレしてもらった方がわかる、いや、それでも僕多分一回目ではわからないかもしれないですわ。テネットぐらいになる。
この映画はでも一回見てもらわんと説明しようがないもんな。
まあそうです
ね。これ全部どうやって説明するのって話だ、うん。
これでも3回見たらもう、五千何百円って多分払うっていうことでしょ。
まあ劇場はね。
劇場やったらね。うん。まあでもそれぐらい引きつけるものがやっぱあるっていうことなんでしょうね。うん。うん、なるほど。はい、ありがとうございます。サニトラさん、ありがとうございます。インタビュー来たー、はい。ミド担当の黒川さん。
うん。
現在の仕事がリアルすぎて涙。騙されて借金抱え離婚してるんだろうな。晩婚でまだ子供小さいから、養育費送ってるんだろうな。職場で若い子に、おっさん遅いねとか言われてるんだろうな、っていうことで、もう、想像力がすごい。
邪水がね。
もう、ミドンの、もう、苦労話が。
うんうんうん、
ミドさん、でもそんなちょっと苦労してる感じは見せてなかったですけどね。うん、僕のイメージでは、うん。うん。もっとね、掘り下げれたかなと思って、ちょっと反省しましたけど。
反省してるのかいな。
反省しましたね。
あ、そうですか。
もっと生きてたかなって思う。
じゃあ、また次の時に生かしてもらえれば、その辺は、
はい。あ、ミドさん再び。
あ、じゃなくて別に、次の。
あ、はい。
はい、
あ、ゲストさんと
一緒
にっていうことですね。
そうそう
そうそう。ああ、そうですね。まあ、ちょっと回数重ねないとね、インタビューはもう育たない
んで。だいぶやってると思うんですけどね。2回や3回ちゃうと思うんですけどね。
ブランクがね、やっぱりね、あったでね、これは。うん。まあなんかその戦いの勝ち負けのこととかもっと掘り下げて聞きたかったですけどね。はい。ありがとうございます。はい、サニトラさん再び。
はい。
あ、これちょっと番外編で TM ネットワークの話させてもらったんですけど、
はい、
私も聞いてたよ、TM ネットワーク時代から。うん。年がバレる。キャロルって久しぶりに聞いた。高一までは CD 買ってたけど、それからはもっと厳しめの、もっと、あ、ごめんなさい。もっと激しいのを求めてお別れしましたが、今でもカラオケ行ったら歌います。カラオケ行きませんが、カラオケ行きませんが、カラオケ行ったら歌うっておっしゃってるんですよね。
はい。
カラオケ行ってないですよね、でもね。はい。時々、こういうの僕も言いますよね。うん。
ん？
行かへんのに、
うん、
行ったらやりますとか。
ああ。
言うてまうときありますね。うん。買わへんのに、買ったらやります。
そら買ったらやるから。そらそうやろ。やるために行動にか。
僕ちょっと次の車を今探すの結構楽しいんですよ。
もう探してんの？
もう探してます。まだちょっと先ですけど、うん、今のうちから明日もちょっと試乗しに行こうかなと思ってて。
はい。いつ買おうがわからん車の試乗に今回のもう。
もう N1 の RS の6速ミッションに乗りに行きますよ、
うん、
明日は。
うんうん
うん、もう、チョロ級ダッシュが凄そうや、いうことで、
うん。
ちょっとミッション買おうかなと思ってますね。はい。あ、サニゾルさん、ありがとうございます。
はい。
ベリーダイさん、トラベリングダイさん、ありがとうございます。
はい。
これはカバーですか、いうことで、
うん、
BG4 のジャリンコチエの動画を上げてもらってるんですけど、
うん、
これ別にカバーじゃないと思うんですけどね。いわゆるなんか映画、劇場版のジャリンコチエの音楽を BG4 がやってたんじゃないかなって思いますけどね。
あ、そうですよ。うん、
ですよね、
うん。
なんでこれはカバーではないと思いますね。うん。BG4 が 奏でるジャリンコ知恵のテーマということで合ってると思いますけどね。はい。ありがとうございます。
はい。
湘南の波乗り、ラム乗りユーさんありがとうございます。ラジオさんのプロフェッショナルに聞いてみた。ネタじゃないか。これでレッドは来れなかったのか。ミノさんも出るのかなっていうことで。
うん。
どういうことですか？
なん
か。ちょっとなんかリンクが貼ってるんですけど、
うん、
リンクをいただいてまして、地球を守る、
うん、
戦隊ヒーローから転落、元レッドが、これなんていう、冤罪でいいのかな、
うん、何の
冤罪の旅、あ、ごめんなさい。
ん、
これ、なんて読むね、これ。
何の旅
何のた、ごめんなさい。ちょっと待ってくださいよ。食材。
うん。
食材の旅に出る。ひどくくすんだ赤の航海ということで。
うん。
これどういう、本作は地球を守る戦隊ヒーローとして栄光の人生を送るはずだったものの転落した男を、描いたリアル戦隊ヒーロームービーということで。
うん。
なんか58歳で年収120万の吉田は、
うん、
交通誘導員のアルバイトをしながら、目的もなく日々を過ごしていたみたいな、うん、まあそういうところから始まる映画が、まあ、実際あるらしいんですけど、
ほう、
だからミドさんと重なったんでしょうね。多
分それはもう公開するんじゃないし、もうすでにあるってことですか、そういう。
これちょっと情報を見るとですね。
うん、あ、昔あったってことですか。
情報、2024年の
今年
7月に26日公開。
もう、始まったらどこやんか。
もう、つい先日ですよ。へぇ。
今週やかな。今週ちゃうわ。そうやな。
うん、もう、え、つい、
おとつか
です
ね。
金曜日、二日前。
でしょ？
うんうん。
はぁ、あ。
いや、だから、うん、そういうことですよ。
ちょっとやってた。
なるほど。
知らんかったわ。
ちょっと、ラジオさんでやってた、ヒーローのインタビュー、の、
うん、
で、赤い人来れなかったんですけど、
うん、
今こんなことな
っ、旅出てん
の？なんか、旅出てるらしいですよ。
そう。
はい。交通誘導のアルバイトで年収120万って書いてます。
58歳。
58歳。あ、たまたまこういうのがね、
うん、
重なるんですよね。これ、ちょっと、アマプラ来たら見てみたいですけどね。はい。ありがとうございます。
はい。
ハンベイさん、ありがとうございます。TM ネットワーク会、良かったです。はい。CD だけしか知らない私にとっては、ライブの話は嬉しいです。なので、ライブの DVD 買いました。
うん、
当時あまり映像で見られなかったので、楽しみです。TM ネットで。ありがとうございます。
はい。
はい。番外編もちょっと、はい、反響いただきまして、はい。大変励みになります。ありがとうございます。ですね。
うん。
DM もちょっと一件いただいてまして、はいはい、うん、こちらもご紹介させていただきます。
はい、
あ、湘南のラムのリユーさん、ありがとうございます。パンテッテッテッテッテッテッ、あ、どうも、チキチン兄さん、チャンナクさん、いつも楽しい配信ありがとうございます。湘南のラムノリユウです。はい、ありがとうございます。番外編 TM ネットワークを語ろう会、待ってました。はい、ありがとうございます。超長文になってしまうので、ファンクスちゃん中さんに私もですよって伝わればいいので、はしょっていただいて構いません。はい。私がファンクスになったのは1993年の小学6年生からです。親友から勧められ、聞き始めるも、翌年1994年のプロジェクト終了。中1だったのでラストライブ東京トゥーデイズは行けず、ビデオラストライブ、写真集9800円買った日のことを今でも覚えてます。お、ゲストの増田はじめさんと同じくプロジェクト終了後に CD を買い集めたり、弟の兄さん、あ、ごめんなさい、いと 子の兄さんに、紙ジャケットのキャロルをもらったりして、どっぷりハマってました。はい。そして、今年 TM ネットワーク40周年ライブツアー、40が私も仕事で携わった、横浜系アリーナで行われるのを知り、一般発売でしたが、当時 TM を教えてくれた友人に連絡を取り、もしかしたらこれが最後のライブになるかもしれないぞ、と誘い、二人で2024年、5月19日ツアー最終日のチケットをゲッツ。一般なので、仕方ありませんが、アッパーフロア左手側に、潜伏して、来ました。ここで、ファンクスの皆さんならお分かりですね。5月19日、プロジェクト終了した最終ライブ、1994年5月19日。小室さん芸が細かい。うん。しかし、この、あと知ることになるファンクスを喜ばせる小室さんの仕掛けを私たちはまだ知らない。ライブ当日13時過ぎに K アリーナ到着、長蛇の列が、見えたのですが、ふらふらグッズを買ったり、一服したりしてたら、長蛇の列が、ガチャだと知り、並び始めるも14時半、1時間以上並び、ガチャまであと10メールというところでガチャ売り切れ、はい。並んでいたファンクスたちからは拍手喝采。ガチャはゲットできませんでしたが、これもいい思い出になりました。はい。開演時間1分過ぎたかなと座ってくつろいでいた、ところにいきなり、パンテッテッテレーでですよ。椅子からすごい勢いで立ち上がりました。うん。生 TM に感動しました。マリアクラブ1974コンフェッション、その後キャロル組曲に入るのですが、ちゃん中さんが大阪公演の時、うつが歌わないところがあったと言ってましたが、やはり歌っていませんでしたね。休憩タイムですね、と。はいはいはい。レインボー、ゲットワイルド、アクシデント、エレクトリックプロフェット、インテリジェンスデイズで終わり。アンコールなんかないかなって思ってたらまさかのタク松本登場。ああ、そうそう。最終日ね、松本隆弘さん出てきたんですよね。うん。ビートギャザー、そして一回のライブで、まさか同じ曲をやるとは、ゲットワイルドですよ。いや、本当に見に行ってよかったです。今回番外編で、ちゃん中さんが話されていた小室さんの、小室さんの曲、音程取りにくいっていう話、7月21日の放送地上波テレビで語ってましたよ。はいはい。僕も見ました。言ってましたね。うん。うつさんは感覚で歌ってるって言ってました。店長もおかしいっていう話もしていたので、まだ TVer で見れれば、確認してみてくださいと。まだ語りたいのですが、この辺で失礼いたします。これからも配信楽しみにしております。湘南のラブの理由ということでいただいてます。ありがとうございます。
はい。
はい。いやー、これはやっぱあるんですよね。グッズが目の前で売り切れるっていうのは。
うん。
うん、なんか、この前、もう、40周年っていうことで、TM 特集を、何やったかな、エイトジャムとかっていう番組でやってたんですよね。
うん。
で、やっぱり専門家から、清塚さんいるじゃないですか、ピアニストの。
はいはい、うん。
あの人から、
うん。
見ても、うん、店長がものすごく歪なんですって。
うんうんうん。
うん。なんでこんな店長になるんですかっていうのがすごく不思議っていうのはあるらしくて。
うんうんうん、
で、この店長の仕方、宇都宮さんすごく音程取りにくくないですかっていう話をなんかやっぱ、はい、してました。
うんうん
うん。うん、で僕も番外編で、宇都宮さん音程取りにくそうに してますよねみたいな話はしたんですけど、あ、やっぱそうやったよなって思ったっていう話ですね、これは。はい、はい、はい。40周年、はい、まだちょっとね、地上波で TM が出ることもあるかもしれないですけども、はい、同じファンクスとして、はい、楽しんでいきましょう。ありがとうございます。G メールいかがでしょうか。
はい、じゃあこちらいただきましたタイトルが、第401回のダメ親父についてことをいただきました。
はい、
はじめまして、ちゃんちばと言いますことで、ちゃんちばさんからいただきました。
あ、はじめまして。はい。はい、
ブラックユンユン姉さんの回から聞き始めた初心者ですと。
あ、はい。
第401回でアニメダメ親父の話をされてましたね。
はい。
エルドラドの話はコミックで読みました。小学生の頃家にあったコミックに掲載されていたことを兄さんの話で思い出しました。 コミックでもアニメと同じくダメ親父を乗せないまま飛行機が飛んでいって終わります。最後のコマは財布からお金を盗んだことがバレて鬼ババとタコボンにいびられていたと思います。そのコミックには、とてもひどい話が掲載されていました。ダメ親父がひよこを育て始め餌をあげ一緒に寝たりして可愛がっていました。それを見た鬼ババがひよこを丸焼きにしてしまいました。会社から帰ってきて、ひよこを探し回っていたダメ親父に鬼ババが今夜のご飯は鶏の丸焼きよと皿に乗せた丸焼きのひよこをダメ親父に差し出したところで話が終わります。ではまた。
これよう話できましたね、昭和とはいえむちゃくちゃですやん。
いやもうこれが普通です、
昭和の
漫画は。
僕はやっぱね、ここ見てないんですよ。兄さんの子供の頃、
これでキャラキャラ割れてたんやから。こういうので。
すごいっすよね。うん。
だから放送できへん言ってるやろ。
動物愛護の観点がまずないですからね。
すごいな。あの、キヨコのまんま焼いてまうって言うとこすごいよね、もう。
むちゃむちゃですやん。
育てへんねや。
この前、うん、なんか、暴れ発着たまたま見たんですよ。
はいはい。
発着がね、犬の散歩 してたんですけど、
うんうんうん、
なんかじゃクラスの可愛い子ちゃんと途中ばったり会うんですよ。で、なんか、前日にその可愛い子ちゃんにいたずらをしたかなんかしたんですよね、うん、発着が、
うん。
もう、発着も、あんなの私たまらないわって怒るのはわかるんですよ。
うん、
で、そしたら、うん、その可愛い子ちゃん、うん、去り際に、
うん、
発着の犬ボコン蹴って、ボコン蹴って去っていくんですよ。キャンキャンキャン言うて、絶対今そんな描写ないですよ。
絶対あかんやん。
小学生の美少女が、友達の愛犬バーン蹴ってバフみたいな。
まさに家畜やからね。
もうめちゃくちゃですよ。
家畜やから。
動物の扱いが荒いんだよな。
ドンペイやろ、ドンペイね。
ドンペイ。
ドンペイか。名前ドンペイって言うけど、ドンペイかわいそうやねんから。
めちゃめちゃかわいそうなんですよ。
引っ張り回されるし。
何も悪いことないんですよ、ドンペイ。
ドンペイ、リアル犬やからね。
ほんまもんですからね。
ほんまもんやから。
うん。でも今から考えた昭和の犬の扱いもうあっそ熱いのにそ
っと。犬だって本読んでないもん。
読んでない。
ずっとぶつけ本番やからさ。
そうですよ。
聞いてないの連続やんか。
うん、もう、なんで切られなあかんのの連続ですかね。
いや、呼ばれたから来ただけなんですけど、やんか。
そう
です。朝来たんですけど、やんか。
人間の都合でね。
そう。
むちゃむちゃですか
ね。何にも台本何にも読んでないよ。段取りとか全然知らんねえから。
うん。
嫌がってんのに、ひもぐんま引っ張られて、散歩とか行かされてたもんな。
でも、昔の犬って強かった思いますわ。
うわだってもう、うん、シュレッダーみたいに飯食ってたやろ。う
ん、シュレッダーみたいに飯食うってどんな状態なんですか？シュレッダー、ゾゾゾゾゾみたいなこと
です。要はもう余りもんを。
まあ、そうですよ。だって、人間の作った味
噌汁か。人間と同じものそう。人間の濃さで。
塩分の塊ですやん。犬にとっちゃ。
そりゃそうやろな。塩もしあと食ってるようなもんやんな。
いや、ほいでね。
うん。
そう、水入れとかも、そらもう。
ボコボコのやつやん。
ボコボコのやつに入れて、うんうんうん、で、まあ、ちょっと一時二日買えんの忘れてたら、下手したら棒フラとか湧くかもしれないですよ。
そうですよ。
それでも、うわ、うまいわー言って飲んでるじゃないですか。
うん、そうですよ。
でも、そんなんでも、16年、17年って。
生きるもん。
生きてたよ。いや、すごいですよね。真夏の猛暑でも外で飼ってたんですからね、
ほんまなんかさ、まあ、それ暑さのあれが違いますけど、比
べて、ね。ますけどね。
だけど、うん、今の犬なんて暑いからって、なんか履かしてくれるんやろ、靴下的な
ものをね。靴下的なもんあるんです。
こっちはもう直アスファルトやからね。
そうです。
ジュ、ジュ、ジュ。ご主人、ちょっと、自分やってみてくださいって。靴下
の上で。私で歩いてみてください。 すごいんですから。うん。
そら、大変やと思うで。
いや、それは逃げたくもなりますよ。
うん、冬の寒い日は逆に、もうカチンカチン寒いしさ。
なってもうてね。
一回靴下脱いで一緒にやってみてくださいって言いたいよな、ほんま。
もうで、犬小屋に毛布一枚入れるだけですから。
全然足らへん。しかももう、いつ洗ったかわからんような、もう。
わからんようなやつでね。うんうん、そんなんでもちゃんと。
全然いける。
すごい強かったっすよ、やっぱり。
あんな千枚とかに入れられてな。
うん、いや、ちゃんと愛情は、与えてるんですよ。
もちろん。
与えてるんですけど、うん。なんですけど、やっぱりその、買い方の基準って全然やっぱ違います。うん。今もう、外買いがまず、ほとんどいない。
ないな。あんま見えへんな、軒先で犬を。
ですです。
うん。うん、ちゃんと庭がある家やったら別やけどな。
そうですね。
ほんま見えへんな。
いや、そう、中型犬の柴犬でさえ家の中ですよ。結構。うん、
つやろな。かわいそうだな。
そうか。昔の昭和。
そうかと思ったら、うん、僕、あんまこういう暑いとこでは無理な犬なんですよ。北の方でソリとか引くタイプなんで、って。ハスキーとかね。
ハスキーとか、うん。秋田犬とかね。
ハスキーとかたまらんやろな、この夏。
くそ暑い。マジなんで日本来とんね
えって言って。熱い熱いとか聞いてましたけど、言って。
うん。
無理ですって、言って。
うんうん。チワワなんて、メキシコの熱い熱いとこで来てるのに、うん、例えば北海道なんか行ったら、うん、ちょっと聞いてないんですけど、ってなるんです
よね。そうそう。いや、無理無理無理無理無理無理無理や。
もう、プルプル震えまくりです。
それで乗っても震えとんのにな。
あの子らね。
チワワってな。
そうなんですよ。もう、怖がり屋さんですから。
そのくせ、キャンキャンキャンキャンうるさいしな。
いや、まあ、吠える子は吠えますね。
ちっこよ犬ほど吠えるもんな。なんか、気性が荒いというか。
カッチキなんですよ、チワワ
って。ねえ、なんか。
勝てると思ってる。
その点、大型犬はもう、おっとるしゃもんですわ。
レトリバーとかね。
レトリバー。何にも。
カッチ
キンやん。
うん、
全員よそ耳しとんもんな、下横でキャンキャン泣かれても、うん、
そうですよ、
な
うん、いやだからまあひよっこのねこのダメ親父のこの
セッターか
い、まあもう今では考えられへんなっていうあれ、
これが何回も再放送してたから夕方に飯前にダメ親父かわいそうやなーって思いながらこんなサラリーマンなりたないなー思いながら見てたもん。
すごいっすよね、うん。いつになったら部長に何年言うて、刃物に振り回されるんですよ。
そうやで、出馬包丁やで。
で、うん、もう、むちゃくちゃでしょ。
むちゃくちゃや。
うん。いや、もう、あの、おばはんには、鬼ばばには、うん、誰に食わしてもとんじゃいって言ってええと思いますわ。
でも、うん、ご飯ないからね。テーブルに。
自分で稼いでんのにね、うん、ダメ親父。
わしの分は間ないよって言われるから、ね。
ないよ。
はっきりないよって言われるんで、娘も息子もかばってくれへんねん。かわいそう
で、
あげないよとか言ってくれへんねんから。
めちゃくちゃですやん。
かわいそうやな、あれ。それに比べたら、マスオさんや波平はええよなって思うやろな。
もうめちゃめちゃいいですよ。なんていうんすかね。アサリちゃんも大概かわいそうですよ。
ドロップキック食らってるからね、姉から。
意味わかんないですよね。
どうも顔面ねでしかも。
もう、でもそれ以上でしょ。ダメ親父の扱われ方は。
そう。刃物を振りますんやから、嫁が。
そっちゃですやん、もう。
あかんやん。
はい。ちゃんちばさん。はい。はいブラックユンユンさん、姉さんの回から聞き始めて、はい。また、ユンユンさん出ることがあるかもしれないので。
また、ドキーってしてるで、これ、今。お茶拭いたもんで。もう、呼ばんといて。
聞いてへんけど。
呼ばんといて、
言うてね。うん、はい、ちょっと、また引っ張り出そうと思います。
引っ張り出すようなとこや。
その時はよろしくお願いします。
はい。
はい、ありがとうございます。
では続きまして、タイトル、復活のポクチンでいただきました。いつも楽しい配信ありがとうございます。ポクチンです。
はい。
はい。前回は他のリスナー様方のこともお考えのちゃんだかさんに、たった2行、ハッシュタグでええんやろがい、何べんいますねとハラスメントばりに叱られながらも、優しい。とても優しい。シーチ兄さんに私の気持ちを汲んでいただき、わざわざ G メールを読んでいただきましてありがとうございます。G メールで出すことに意義があるんでしょのさらっとした一言は落ち着きのあるとても大人らしさを感じました。とても大人らしさを感じました。
二回言ってますからね。
とはいえ、熱中症で緊急搬送されましたけど、完全復活して、早速無駄な20行ほど書き込んでおり、すみません。熱中症を避けるため、皆様もあと少しと無理せず、お過ごしくださいませ。さて、前回は待てました。久々のエキスパートに聞いてみた戦隊ヒーローのリーダーかと思いきや、まさかのミド、そして本名黒山、すでにややこしい。ヒーローとしてのミド、仕事としてのミド、それとも中の人黒山、どこにフィーチャーすべきか、あたふたしながらも、探り探りインタビューするチャンナカさんと、ゼルタ質問をされると、すかさずつくむ黒山さん。これこそ台本なしのリアリティを感じました。ワンパターンにならないのも納得です。これからもシリーズ展開、期待しております。次回は誰かなぁ。で、通信。テネットは当時 CM 見て、逆再生の映像に興味を持ったのを覚えており、アマプラ来た直後に見た記憶があります。監督は誰だか気にしてなかったのですが、クリストファー・ノーラン監督とのことで、もしテネットで眠くなるなら、同じノーラン監督でディカプリオ主演の、インセプションは相手の夢、過去意識に潜り込むエンタメ感もあり、割とアクション多めの作品だったような記憶がうっすらとあります。しかしついこの間見た映画のつもりでもあっという間に古い映画になってしまいますね。時間が経つのも早いものです。ちなみにラジオさんのお二人はもし時間を逆行できるならどこまで戻りますか。やっぱり子供に戻ってレアゲー集めとかガンプラ集めとか、はたまたあの時運命の分かれ道、もしお時間が許すようでしたらご一行いただけますと幸いですと。
はい、ありがとうございます。はい。もう、たくさん感想いただきまして、ありがとうございます。はい。はい、最後に、はい、質問いただいてますね。時間を逆行できるのはどこまで戻りますかと。子供に戻ってレアゲ、これでも、テネットの要領で。
テネット世界なんやろ？
でしょ？
テネット世界やから、戻るだけやから。
はい。
逆に戻っていくだけやからね。
テネットの感じで戻るって言ったら、ものすごい時間かけて子供まで戻るっていう。
そうそうそうそう。で、また順当に戻ったら、あれ、俺こっからどうすんのってなるしね。
いえ、まあ、せいぜい、もう、1日24時間ちゃいます？うん。
ね。
僕の24時間以内のマックス、の幸せって言ったら、
うん、飲み食いだけじゃん。
昼飯でバーガーキング食ってる時が一番幸せだったかもしれない。
ささやかやな。何やったら明日もできるやん。明日もできる
やん。やろう思ったんやね。戻って、うん、一口目食ってうわうまーって言ってるところ。
もう一回。
まあ、大
丈
夫。うん。もう一回バーガーキング。
でも、その、食うたバーガー口から吐くんか。逆行するか。
まあ、そういうことになりますよね。
そういや、あの映画、飯食うシーンとかなかったよな。
いや、放送できないでしょ。
うん、もうトイレもなかったよな。
あかんか。ケツで入っていく。うんこが。汚い。
だってそういうことでしょ？弾は戻る、弾も戻っていくんやったら、そういうことでしょ？
うん。
はい。
最悪や、もう。
そう、ややこしいよな、そういうこと言い出したら。
ああ、そういうこと言い出す
ね。でも空気とかリアルなこと言ってたのにな。うん、空気も逆行してるから、呼吸できへんとか言う割には、
うん、
そういう飯とかと話ないな。
まあそうですね。いや、まあ、これ多分、ポクチンさんは、うん、その逆行、
このタイプマシン的な世界じゃないんでしょ？
じゃなく
従来のでしょ？
うん。要はタイムスリップできるならの感じでおっしゃってるんでしょうね。
ほんで、ちょっと戻ってこれるな、うん、ってことも約束されてるんでしょ？
いうことでしょうね。でも、
それやったらもう、マックフライみたいに、スポーツ年間みたいなの持ってくるやろ。
いや、今全く同じこと言おう。
そうやろ。
そうです。そう、歴代の、うん、G1。
もし、未来から持ってくるのはできんやったら、もうあいつみたいにさ、過去の自分に渡すような情報
もう渡しますね。うん、効率を、こう、で、全部。
いいから、これを、この通りに勝負にかけるんだ、つって。変なじじいがやってきたんだよ、つって。
僕、あの時、ビフが着てる、緑色のアディダスのジャージ。
あれな。
こっつ欲しいっす。あれ、めっちゃ探してるんですけど、一枚だけあったんですよ。
うん。
全く同じデザインの。
うん、
もう、ブレネブレネで。もう、タコって買えなかったっすもん。
うん、なんでさ、まあ、ニーズないんかもしれんけど、そういうの再販せえへんやろな。
ビフのね。
まあ、ビフに限らんねんけど、そういう昔のデザインのジャージ、例えばジャージにしてもね。
あの、スポーツ年間はでも、売ってませんでしたっけ？
どういうこと？
何の？バックトゥザフィーチャー
で聞いた。商品として、グッズとしてでしょ？
グッズとして。
あ、あれ、あれ、
ノートになってた
か。ありました、ありました、ありました、ありました、
ありました。ありましたよね。
ありました、ありました。
うん。あんなんとかは、ちょっとおもろいですけどね。
なんでああいう、やっぱり、値打ち超えとるんやろが。
で、意外と。
スニーカーとかも出したらええやん。
あ、でも、マーティーの、ずっと2で入ってた、うん、その自動調整のナイキ。
あれはもう、うん、ですけど。
出ましたよね。
そういうことじゃなくて、そういう、過去の、単純に過去のデザインのやつ。どうしたら、あんた出してんのかな？知らんだけで。
スニーカーとか出てる場合はありますよ。
うん。
うん、ありますけどね。
うん、ね。
いやー、で、ビフのジャージ欲しい言うてるのは多分僕らだけですけど。
ちょっとわかるわ。
いや、真剣に。
わかるわ。
探しましたもん。
うん。
これ、僕、今度会うとき、
うん、
着ていこうって思いましたもん。もし会ったら。絶対ウケるやろうなって。
ビフタネやないか、言うて。
ビフタネやないか、っていう。それね、なんかクッキーやってたでしょ、ビュータレンのジャージ。
知ってるよ。うん、杖どこ行ったんやろな、腹立つな、なくした。
いいさ、なくした言ってましたもんね。
買ったのにな。
うん、まあ、僕らの答えで言うと、やっぱり、そうっすね。うん。うん、過去の自分に、はい、スポーツ年間、はい、僕も渡すと思います。はい。
そんなガンプラみたいな小さいこと言わへんよな。
言わないですね。はい。もう、競馬の。
リアルな方行くでしょ。
うん。もう、大穴集みたいな。
ちゃんと、同じ世界線なんやろな。当たるんやろな、それ。ほんで。
と思いますよ。
ねえ、うん。ちゃんとその、結果通りになるんやろ、ね。
ヨボヨボの、兄さん、ヨボヨボの僕が、兄さんに託すんですよ。
帰って
もう明日目覚めたら、枕元にヨボヨボの僕がいるんですよ。
うん、で、ついに殴られて、起きろ、いて。
これです、言うて。
嘘だと思うなら今日の、競馬帰って。
罪の絵ボートへ、列号だ、うん、つって。うん、意外と全部外れたりする
んですよ。当たってやないか。あれ
僕が渡した時点で何かが、こう。
世界線変わっても
とる。世界線変わって
もとる。ずれてる。 そういうのもあるからね。
打ち切れるみたいな。最近。嘘ばっかやねえか。
最近の SF ってそんなんやからね。
そうですね。
ね。はい、渡した時点で、てか戻った時点で世界線が変わるって、夢のないこと
を言うから。そういうことするなよって思うんですけどね。はい。
それやったら帰られへんやないかいって。
これ、小学生の時に、うん、担任の先生が小3ぐらいやったかな。
うん、
あの、終わりの回に、質問をするんですよ、
うん、
生徒に。
うん、
皆さんは、将来タイムマシンが、できると思いますか、
うん
うん、まあ、ある子は、
うん、
うん、できると思う、言うて。
言うわな。
うん、できる、できるって、結構、でもそれにつらいで、うん、できると思うっていう子がいたんです。
うんうん、
そんな中、
うん、
ちゃん中くん、
うん、
できへんって言って。
一人だけ。
できへんと思う、言うて。
あれどうして
ブ
ーブーって誰が言うてんの？
いや、周りの生徒。
わお。なんでですか言うわな、うん。
だって、うん、僕、タイムマシン乗ってきましたって言う人に会ったことないですって言ったんですよ。
うん。
先生、もうなんか、口アングリーでしたわ。未来にできてたら、うん、僕今タイムマシンから乗ってきたんですよっていう人がいてもおかしくないと思いますみたいなこと言ってましたわ。しょうもないガキやな。
多分周りざわついてたと思うで。何言ってんのあんじゃないとこって。
何あいつ
何あいつ
バクトゥザフューチャー見てないのかしら。
ドラえもんとか見てないんちゃう
見てない
んあいつやっぱおかしいと思ってたけどほんまにおかしいんちゃ
う。ほんまにおかしいんだ
よ
あいつ。
こっち見てる。
何見てんだよ。
こっち見てる、こっち見てる。
なんだよ、ドラえもん、あの、
ブーってザザザって机でずらされるんザザ。
でもなんかそういう答えを言った覚えがありますね。
夢ないな。
夢なかったっすね。
そこは嘘ついてよ。うん、
いや、もう、なんや、もう現実的でしたよ、僕は。うん。それあるわけないじゃないですか。
かわいい子におってよ、そこは。
もう、なんか、ひねっくれてましたね、めちゃくちゃ。はい、
はい、
はい、今回もね、はい。
ありがとうございます。もう一つありますんでね。
はいはいはい。
最後、タイトル、ゴレンジャーにいただきました。
お？
いつも楽しく拝聴しております、KTR54 です。
ありがとうございます。
はい。待ちに待った聞いてみた、堪能させていただきました。ゴレンジャー放送時5歳だった私は、弟とポピニカのバリタンクやらキレンジャー、そしてバリブルーなどで楽しんだものです。いやー懐かしいです。確かになんでミロなんだって思い出しました。
うん、
赤レンジャーの武器が、仮面から出てくるレッドビュートって無知がレッドビューにしか聞こえんかったり、モモレンジャーのいいわね行くわよのイヤリング爆弾も味わい深いものでした。
はい、
いや当時は思い出せていただきありがとうございました。またお願いいたしますと。
はい。
で、追伸、グッスマのモデロイドシリーズは塗装せずとも、良い色分けがされており、変形合体ギミックなどが実に素晴らしいです。はい、価格は多少高く感じますが、完成品の同等品から比べると圧倒的に安くコスパはいいです。うん、ザブングルやオーガスの完全変形は目を見張るものがあります。組み立てるハイコンといえばお分かりいただけると思います。長い間プラモから離れていた方でもじっくり腰を据えて挑戦されるといいでしょう。おすすめです。はい、しかし売り切れはウェブから削除すべきですね。はい、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。
KTR さんやっぱりゴレンジャー世代ということで。うん、はい。僕はサンバルカンだったんですね。
はいはいはい。
サンバルカン。あの後、デンジマンって何年ぐらいでしたっけ？
年。
僕、あれ、でも80年代入ってましたっけ？
もちろん、そうやと思いますよ。
ああ。
ちょっと待てよ。
はい。
デンジマンですか？スタートがね、はい、80年の2月ですって。
80年2月。
から、
ちょっと、じゃ記憶にない、
ね。81年の1月。で、サンバルカンはその次や。81年の2月から82年の1月末まで。
サンバルカンはギリなんか記憶にあります
ね。5作目ですって。
はいはいはいはいはい。
ですよ。
僕はやっぱりちょっとメタル系のメタルヒーローにハマってましたね。
戦隊はダメですか？
たまたまなんか見るタイミングが合ってなかったんだと思うんですよね。
うん。
あの、結局、末っ子なんで、チャンネル権がないんですよ。
ああ。奪われてしまう、ね。
そうですね。なんで、たまたまその、上二人兄弟、兄ちゃん姉ちゃんと、あと親父が見てないタイミングで見れてたのが、
サンバルカン、
ね。ギャバってあったりとか。
ああ、ギャバね、そっちね。
そのあたりだった。あの時はなんかもう優先的に見せてくれてました。多分、あの、おかんが言ってくれたんですよ。うん、もうこれだけは見せたりよ、みたいな感じで。で、おかん味方につけてなんか見せてもらってたような気しますね。
なるほどね。
うん、ギャバーンはやっぱ面白かったっすよね。うん、火花が散るんですよ、体から。
うん、
攻撃食らうと。でも、切り傷はつかないのはなんでやろうって子供の時思ってましたね。そんなこと。
直すの大変や。直すの大変やからやんか。
まあ、でもまあ、そうなんです
、ね。作ってもいいけど、毎回同じとこは切られることになるけど、それでも良ければやんか。
っていうことになります
かね。傷ついたバージョンとして作りますけど、うん、って。
あの、変身前に、
うん、
あの、おっちゃん、ジムに乗ってた記憶があるんですけど、赤のジムに。
赤い
ギャバン、ギャバンの赤。
ギャバン乗ってたかな、乗ってたような気もするな。
ジムに乗ってたような気するんですよ。
うん。
で、いつも、なんかね、うん、ドア開けんと、
うん、そのまま飛び越えていく。
飛んで、うん、上の、なんていう、なんか、サンルーフみたいな、ポコってちょっと穴開いてるような仕様に、なんかなってたような気するんですよね。で、そこにスポッて入って、乗り込むみたいな乗り方を、なんかしてたような気がするんですね。
うん。うんうんうん、
あの時幼稚園だったんですけど、あれもう、いや、ドア開けた方が早いやん、みたいにちょっと思ってましたけどね。うん。
うん、
もう、なんかね、親玉、悪の。
うん。
なんかそれが、顔、顎だけ、なんか顔が見えてるみたいな感じなんですけど、
うん。
なんかめちゃめちゃ怖かったの覚えてますね。うん。あとなんか高畑さん出てましたっけ？
高畑さんってどの高畑さん？
あの女優の。
高畑さんってあの、ああ、はい。
うんうんうん。
あの、三月かなって思った。
はい。じゃあ、三月、めっちゃ若いっすけど、ね。あ、高畑。
わかりますよ。
何て言いましたっけ？はい。
下の名前忘れ。あ、何
下の名前ちょっと、
こうやったっけ？
純子。
うん、わかります。
高畑純子さんでしたっけね。う
ん、なんかそんな感じ。
うん、なんか悪役で出てった記憶があるんですけどね。うん。う
ん、はえ、そうやったっけ？
ちゃうかな？
いや、わからん。
あ、いや、シャイダーやったかな、シャリバーやったかな、ちょっとあの
そんなやってたっけ、
高畑さんなんか出て、あ、いや嘘ついてるかもしれないです、すいません、
出てるんかもしれん、
言って、あ、ちょっと気持ち悪いんで調べますね、高畑純子、うん、プロフィール、出演、もう僕は嘘ばっかり言うてます。僕は多分仮面ライダーブラックを、の RX を当時見てたんですよ。
うん、
小6ぐらいに、
うん。
で、そこで出てきたのを多分間違って言うてるんだと思います
わ。ブラックに出てたの？高畑さん。
仮面ライダーブラック RX ってなんか書いてますよ。
に悪役として出てた。へぇー。
そうですね。あの赤のなんか、うん、ヘルメットというか、 衣装みたいな。女
看板みたいな感じで。
そうそう、そういうことです。
へぇ、
マリバロンっていう名前らしいっすよ。
へ
ぇ、あ、そうそう、あ、もう全然、ギャバンちゃいますわ。ブラックでしたわ。はいはい。
これは、金髪さんの、用務、うん、用務室さん、医務室の先生やけどな。高畑さん。
のイメージっすか。
そう。
あ、ずっと出てる。まあ、兄さん、兄さん世代は、金八さんは、うん。え？
何？
あれ、金八先生の一発目って何年ぐらいにや
ったの？ 1982、3年じゃないの？
あー、まあまあ。
だって、たのきんやもの。
兄さんがちょうど中学校ぐらい。
あ、嘘。79年や。
799年やったら僕2歳ですからね。
うん。で、再放送はアホっぽく出てたやん。
ああ、再放送やってましたね、
うん。79年ですって、一発目。
金八先生、うちの姉ちゃんがなんか見てたイメージがありますね。
うん。
うん。はい。高畑淳子さん、そうそうそう。
そうそうそう。
RX さんですわ。
へぇー。そら知らんかったな。
いや、で、
そっか、知らんわ、そら。ブラック見てねえもん。
なんか、
うん。
アマプラで、最新作が出たんで、一回見直したんですよ、そういえば。
うん、うん。
で、そこで思い出した、あ、そういや、出てたわ、って思いながら。
うん、うん、そう、多分若い時やんな、多分。だいぶ前や
そうでしょ。うん、若いっす、若いっす。
そんな。
RX のデザインがもうバッタ感がちょっと気持ち悪くて。
RX ってもうなんか首ないんじゃん。
そうです、そうです、そうです。
確か。
うん。ブラックは首あるんです
よ。だったよね。シュッとね、普通に。
あの首ない感じが、もうちょっとバッタ感が強くて、気持ち悪くてもう。
まあまあ確かにね。
はい。
バッタやもんな、それは。首なかった
もんな。まあまあバッタなんですけどね。はい。あと、シャリバンやったかな、うん、シャイダーがシャリバンの、ヒロインのパンチラばっかり見てましたね。
それはシャイダーやわ。
シャイダーの方でしたっけ、うん、あれはもう。
これはもう、釘付けやん。
すごいですね。視聴率良かったやろな。
よし、毎週録画やんか。
お父さんがね。
そうそうそう。SVHS や。
綺麗に映る。
標準で。
お願いします。
標準でお願いします。
ね、言うてね、うん。はい。ちょっと雑談で締めくくるような形になりましたけども。はい。はい、KTR55、あ、54さん。
そう、ふやさん撮ってくれる？ちょっとやめてくれる？それ。向川さんやんか。
デリケートですからね。
一個、来年の年言うのやめてくれるやんか。
そうです。パラちゃんがようやるやつ。
そうでしょ。55から来年56になりますって言い方でしょ。
いちいち言うっていうね。
なんで来年の年言うんですかって。
うん、僕、今わかりましたよ。パラちゃん多分悪気ないんですよ。
ないですよ。ただただ面白くしてるだけですよ。
ね、でも言われた方は気悪いっていうね。
でもちゃんと突っ込んでくれるでしょ。
向川さんはね。
だからやるんですよ。
ちゃんとしますから。仕事してるわ。
そうか、そう。
はい、ありがとうございます。ということで、以上、お便りのコーナーでした。はい、暴れラジオさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、ラジオさんアットマーク Gmail.com、radiossan アットマーク Gmail.com、X の方はハッシュタグ、ひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます。はい。
はい。
はい、はい、はい。
我々って、ちょっと時間差あったかもしれませんけど、
はい、はい、はい。
まあ、だいたい同じ時期ぐらいに、自宅の方購入した、と思うんですよ。
あ、
はい、そんな話した時あったじゃないですか、はい、かつて。
そうですね。兄さんがさっき。
ちょっと先にね。
買われて、僕がいろいろアドバイスもらって。
う
ん、
そうそうそう、
はい。はい。そうでした、そうでした。
まあ、あれから随分経ちますから。まあ、言うても、それなりにいろいろガタが来てる頃じゃないですか。
ああ。
そこそこ。それなりに。
わかります、わかります。
わかりますでしょ。 それでね、うん、ま、前からちょっと調子悪いなーって思ってた、おしゃがありましてね。
はい。
どこかというと、トイレのドアなんですよ。
ほうほうほうほう。
トイレのドアですが、当然鍵ついてるじゃないですか、内側から。
はいはいはい。
で、かけるときにクルリンって回すとこあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、サムターンって言うんですけどね。
ほうほうほう。
そのサムターンのとこがちょっとね、まあ、経年劣化かもしれませんけど、ちょっとぐらぐらぐらぐら、ダロンダロンになってたんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、ひどい時は、終わって、普通のとこバチャンって閉めるじゃないですか。
はい。
その時に、出た人気づかんと。
うん。
内側からロックがカチャンってかかってるんですよ。
うわー、めんどくさ。
ほいで、うん、あーで、次の人が入るとするやんか、しばらく経って。
ガッチャン。
あれも入ってへんのに、ずっと、あれおかしい。
あれめっちゃ怖いですね。
コンコンコンさんで返事ないわ。誰もおらへんねんから。
めちゃめちゃ怖い。
俺は使ってんねや。
うん。
で、家族全員、あれ、誰か入ってるって言ったら、みんなおるのよ、外に当たり前やけど。
めちゃめちゃ怖い。めちゃめちゃ怖い。
で、あ、なんか勝手に鍵かかってるわ、っていう場面が何度かあったんですよ。
はいはいはい。
これもええ加減変えなあかんな、と。
うん、言って。
で、あれ、そういうドアのトラブルって、なんかないですか、別に。
あります。
ありますか。
要は、
うん、
台所から、まあ、この前もちょっと言ったかもしれないですけど、うん、犬バサリに出る、まあ、裏の、
うん、勝手口のね。
勝手口なの、うん、鍵が立て付けが悪くなってます。
ああ、閉めにくい。
ちょっと、なんて言うんですかね、うん、持ち上げて回さんと。
ドアが下がっちゃってんねや。
そう、うん、ですです。
あ、それはなかなかちょっと重症やね。う
ん、もちろん、その、地盤基礎はちゃんとしてるんですよ。とはいえ、
うん。
うん、
ドアの超通台のとこはちょっと緩んでるのかもしれませんな。
うん、ですね。
ドアがちょっと斜めになってるのかもしれんな。
まあ、そこの扉、使うことめったにはないんですけど、うんうんうん、一応でもそれがなってて、今もうずっとほったらかしにしてますね。
なるほど。
うんうんうん。
ただこっちトイレですから。
もう、死活問題じゃないですか。
あ、そうでしょ？
うん。
でもうしゃあないなとね。実は、その前に、別の部屋のドアの、その、鍵の部分は、
はい。
書いたことは、鍵じゃねえか、その、ノブの部分は、書いたことあったよ。調子悪かったから。だから、交換の仕方はもう、あれ、なんてことはないね。できるんですよ、素人で簡単に。
うんうんうん。
で、今回もそうしようかなと思って、で、型番とかわからへんやんか。メーカーだけ分かってたから、はい、オフィシャルサイト行って、はい、行ったら、
はい、
もう、一般の素人さんでも買えれるような、こう、キットみたいなパッケージで売ってるんだよ。
ああ、なるほど。
うん、で、寸法だけちゃんと測って、うん、なら、どんどんどんどんサイトで答えていったら、うん、あ、じゃああなたにはこれがいけますって、買えるようになってるんだよね、通販で。あ、じゃあこれ簡単やん、つって。
うんうんうん。
だから、外すだけやんか、あとは。今のやつ
をね。はいはい
は
いはい。
あれ、どういう風になってるかって言ったら、ドアのハンドルあるじゃないですか。はい、下にグイって下げたらガチャンって開く。
はいはいはい。
あれの大体内側のところに、ネジか、
うん、
結束バンド分かります？
うんうんうん。
100均とかに売ってるケーブルとか束ねて、ジジジって引っ張ったら、
うんうんうん、
あれと同じ、うん、あれってさ、外そうと思う、うん、普通は切る、もうパチンってペンチで切るか、
はい。はい。
じじってやってるところに溝があって、そこクイッて押したら開くんよ、あれ。
はいはいはいはい。
あれと同じ機構がドアにもあるんだよね。だから、うんうん、レバーの下に実は溝があって、そこにマイナスドライバーグイッて入れて、手前にちょんって引っ張ったら、パコンって外れるんだよね。
はい、なるほど。
で、それに前に書いたことあるから、あ、一緒やんって。同じドアやからね。
はい。
で、同じようにマイナスドライバー入れました。
うん。
手前に引っ張りました。
はい。
あれあれ
できへんやんけ。
普通、パイーンって。
うん。
勝手に自分の力でもう入れることなく、ポコンって外れるんやけども、あれあれやんか。
できへんやんけ。
何回やっても、
うん。
どうにもこうにも外れへん。
うわ。
これ。どうしても、前、それ、ドライバー入れつつ、隙間、空いた隙間にまた、ドライバー入れて、テコの原理でグーってやっても、全然上がらない、うんうん。こんなに硬いことがあるでしょうかって。 俺のやり方間違ってるって、別の部屋のドアで同じようにするやん。
はい。
パイーンって外れんのよ、簡単に。せやんなー、うん、言って。
やろうですやん。
やろうって。え、うん、じゃあ、もう別の、うん、他のドアはパイーン。せやんなー。
なあ、できるやん。
できるやんな。他のドアはパイーン、パイーン、パイーン。全部のドアやっても全部開くんよ。
うん。
だから俺やってることは間違ってない。
うん。
ところがそこが赤い。
なんでや。
これはもうダメだ。プロに頼むしかないと。
うん。頼みました。うん。
部品は用意できるし、自分でやること、うん、やれることはもう分かっていると。
はいはいはい。
だから、
うん。
このバインのとこだけやってほしいと。それは金出すからと。
まあバインのとこだけね。
そこだけいうことで一軒目電話しました鍵屋さんに。あるじゃないですか。合鍵すぐ開けます
ね。ありますね。
業者。うん。
はいはい。
カクカクシカジカなんですけど、これ、ちょっと、見てほしいんです。あ、わかりました。じゃ、とにかく、一回見させてください。つって。
はい。
夕方ぐらいに来たわ。
お願いします。
はいはい。ちょっと見せてくださいね。おー、なるほど。あー、確かに抜けませんね。はいはいはいはい。はい、わかりましたね。これちょっとね、同じドアじゃの部品じゃないんですけども、ちょっと待ってください。確かね、似たような在庫あるんですよ、って。うん、あーって車に戻っててね。うん、取ってきよったわ、箱、
うんうん、
これね、ちょっと、デザインとか全然違うんですけども、同じやつなんで、同じメーカーのやつなんで、これ交換させてもらえるんやったら、今すぐでも取り付けられますけどね、って。
ますけどね、と。
うん、うん。はい、いや、でも俺、別に、外したら自分でできるんで、外すとこだけやってほしいんです。いやー、それはね、じゃあさすがに、これの交換の全部マヌットでしかできないんです、つって。
うわ。うん。
そうか。まあ、そらそうかもしれへんな。ちなみに、いくらですかこれ全部マヌット変えたら。ね、そうですね。チャキチャキチャキン、チャキチャキチャキン。18,700 円です。いやいやいやいやいや。いや、俺、部品代知ってんねんけど、これ。部材代知ってるんです。もうホームページで見てるからって。うんうんうんうん、6000円でしょ、これ。
うん。わかります。
3倍か。工賃か。
あと出張費ね。
たくるなぁ。
わかります
よ。ちょっと考えさせてって。
うん。
わかりました。じゃあちょっと名刺にこの今の言った値段だけ書かせてもらいますわで。いや、
うん、
書いてくれるのいいけど、ちゃんと後で明細書いてねって。見積もりねって。うん、うん。後で請求されるんで嫌やからって。うん。これにいくら、これにいくらってちゃんと書いてねって。ああ、それわかりました。やりますから、って。
うん。
一回書いてもらって。
うん。
高えなぁ、と。
うん。
で、もう一個、あいみつ取るのもあるから。
うん。
別の業者に電話しました。
うんうん。
カクカクシカジカで。
うんうんうん。
そこは、なんか、コールセンターみたいなのつながって、じゃあ、近くの業者さんに転送しますので、ね。
うんうんうんうん。
しばらくしかかってきたのは。で、これ、ここで事情説明して。
うん。
あー、でもそれ、そんな状態やったら、うちが行っても多分それは開かないですわ、つって。
ほうほうほう。
だからそれを開けてくれっていう相談してんのに。
こっちはね。
うん。
うん。
じゃあ、それ頼んだらどうするんですか？いや、まるっとね、交換やったらできますけど。いや、でもそれ外さなかったら交換できないじゃないですか。なので、うん、切断の形になりますね、って、隙間から。
はい。
機材入れてね。
うんうんうん。
まあそうですか。そうです。切ってやることできるんですか？あ、できますよ。って。ただ、はい、その場合ですと、一応、怪我とかしたらいかんので、保険、自分たちの保険入るってことも込んで、2万円からになりますけど、ちょっと待ってください。いろいろ聞きたいんですけど、まず怪我する前提なんですが、って。それと、お前がどんな保険に入ったかこっちわかんないんですけど、
そうですね、うん。ちゃんと見せてほしいですよね。うん、
どういう機会でどんだけお前に入るのかも分からへん。保険に入ってるんだか入ってないんだかの保険代で2万円からって。うんうん、何言ってんのこいつって。
ああ、はいはいはい。
もうあかんわ。もううるさい。黙れって。バシって切って。
うん。
うん、むちゃくちゃやんか、それ。
むちゃむちゃですやん。保険の話来るとは思わなかったですね。
保険はお前ももう入ってんやろ、そもそもって。
ねえ。
あと、怪我、専用にせえよって。
なんやねん、それ、ですやん。
いや、そういう、 火花とか散るんで、火花散るのほんて。
火花
どういうことよって。危ないやん、家の中でそんな、
原因のことが出てくるみたいな。
そうそう。
そんなことなんのかな、
こいつは怪しいぞ、と。
うん。危ない。
どうしようかな、っていろいろ、考えて。
うん、
あ、はい、そうや。前に全く別件で、昔から世話になってる、工務店があったから、そこに寄ってみよう、って、電話して。で、カクカクしかじこ同じ説明したら、だからそういう業者とか紹介してもらえませんって言ったら、それやったらもう、うちでやるしかないですわ、って。
はいはいはい。
できますそんな。じゃちょっと見に行くんで、あ、また、ただね、ちょっともうこの暑さなんで、ちょっともう方々で仕事してるから、すぐってわけにはいかへんんですよ。あ、全然、使えるのは使えてるからいいですよ、つって。
うん。
いつでも暇な時に来てもらえます、って言ったら、もうその日の夕方に今から行けますよ、言うから、あんまですか、来てもらって。
はい。
で、見てもらって。まあ、なかなかこれは手強いな、って、仕組みが簡単なくせに赤いんでのが一番立ち悪いんですよね、言って。
ああ、
そう、いろいろやって、とにかくこの、解除する、アクセスするとこは、この溝しかないもんね、言って。いや、もう、これ、ロックが外らへんやったら、いいんですよ、別に。どっちみち交換するから、って。そしたらもう、なんか言うてたみたいに、切断とかできます。切断簡単なんですよ、って。ほんまですか、切っちゃってください、それやったら。できるやったら。いいですか、って。ほら、やりましょうか、って。もう、この、ベースになってるあれとか、もうボコボコにも下手したらなるかもしれない。いや、いいです。丸ごと交換するから、どっちみち。
はいはい。
ほな、やらせてもらいますわ。つったら、なんかさ、なんでしょう、あの道具。なんかバリカンみたいなの持ってきて。
バリカン？
うん。もうバリカンみたいな、先っちょに薄っぺらーい。そこが、チェーンソーみたいになってるんで、ね、横に、左右にウィーンって動くようになって、歯がついてるのよ。で、それを隙間からガーッて、チョイーンって入れていくのよ。
うわ
ぁ。おー、切れていく。
うん、
いや、切れていくんですけどね、これ、いや、硬いな、さすがに。鍵やから、部材使ってるなぁ、硬いなぁ、いいな、ちょっと休憩しましょうか、って。
休憩。
一回行ったらさ、熱持つから。
ああ、なるほどね。
これちょっとドア触ってみーって。
熱っ。
熱いでしょ。
うますね。
一気に行ったらね、このこっちの道具も壊れてまうから、ゆっくり行きましょうって。
うん。
で、20分くらいかけてガーやって。
うん。
で、なんやかんや言って、パソンで取れたんよ。あ、取れたーって。
うん、行けました。
もうそこさえ外れたら、あとはもう、普通のドライバーで結局行って、ね。パーツ外すだけだから簡単な
んや。はい。
ああ、助かりましたわ、って。全部綺麗になって。
ありがとうございます。
ありがとうございます、って。
うん。
で、あとはどうします？ああ、あとはもうパーツはネットです。すぐ通販で買ったら来るんで。あんまですか。じゃちょっとしばらくはこれ穴開いてるだけでやんです。不便かもしれませんけど、いいです、いいです。もう家がもうしかおらへんし、つって。
はい、そうですね。うん。
部材来たらすぐつけるんで、あんまですか、いやー。ほんまはね、もうちょっとこれ鍵外れたらよかったんやけど、いや、もう全然いいです。もうどっちみち、外れたらよかったんで、つってね。まあですか。で、んで、帰りはるときにね、あ、じゃあ今日これ、工賃いくらぐらい払ったらいいです？言ったら、いや、こんな、もういいですよ。もううまいことできんかったんやから、いらん、言うから。いや、
でもせっかく、
来てもらったんやから、何本か持っていってください。あ、いや、もうほんな、1000円でいいですわ。
1000円
マジっすかね、うん、いいですよ。そんな。
今まで聞いてたら、あいつらの、あれ、
あいつら、ほんま、2万保険で2万ボケーって。
いやー、やっぱりね、その昔から馴染みのある、ちゃんとしてるところは、そのちゃんとした値段でやりますよ。うん。ねえ。だって、作業、どんぐらいですか？
時間
的に。うん。
30分かかってへんよ。
ああ、まあ、じゃあ1000円で、まあ、良心的やと思います
よ。いらんって言われたからさ、最初。それはさすがに悪いから、つって。
まあ、そうです。まあ、でもあっちからしたら、それで印象よく持っ ってくれたらまた今度仕事もらえるかなっていうね、感じもありますし。
もちろんですよ。
うん、その営業的なあれもあるかもしれないですね。そうそうそう。まあ、でも、ね、30分かからず作業して1000円って言ったらすごい良心的やと思いますけどね。
すぐパーツ買って、次の日。
うん。
もうすぐ届いたから。
そうですね。
スイスイってつけて。あれ直った。
そのおっちゃんの機会がないと、そこをね、穴開けるっていうのはできなかったっていうのがあるんで、もう本当は2000円ぐらい取ってもいいぐらいやと思いますけどね。でも、1000円
って。ビールぐらいあげたろうかな、思ったもんな。帰ったこれ飲んでください、つって。
ありがとうございます、言うてね。
熱かったでしょ、言うて。
言うてね。
うん。
わかりますよ、
この道具で済むんや、って話だ。
これ友達から聞いた話なんですけど、
うん。
この前なんか車検やったらしいんですよ。
うん。
スモールランプ、フロントの、うん、スモールランプ、まあ、フォグランプですわ。のカバーになんかヒビがいってるや、言
う
て。
うん。
で、車検通らないんですってね。要はライトに
行
って
ると。
え、ほいて、まあ、交換せなあかん言うて。そのカバー、正規品で取り寄せて、
うん、
フロント2個ともなんか響いてたらしいんですけど、
うん、
そのカバー変えるだけで3万8000って言われたって。
カバー代はいくらなんやろ、そもそも、ね。
正規品って高いんですよって言われて。
いや、うん。
いや、ほいでね、これ、やっぱり、
うん、
ついちょっと前に、B モーターの一件あったじゃないですか。
うんうんうん、
あれの鋼材って、やっぱ鋼材っていうか、あれがあったからかわかんないですけど、
うん、
ちゃんとチェックしてるときに、立ち会えばよかったなって思ったんですって。
ああ。
まさかそんなことしてるとは思ってはないんですけど、
うんうん、
でも、この前何もなかったのに、
うん、
フォグランプに両方ともにこのタイミングで日々行くかね、しかも両方にって思ったんです、
うんうんうんうん、
あれ、ああいう B モーター的なのが頭よぎる、見えてないところでゴルフボールぶつけられてたらどうしようとか、ちょっと頭よぎったんです。
うんうんうんうん、
ちょっとチェックしてるときに、見差し持っていいですかは、なんか、ちょっと言いたくなる気持ちはわかりましたね、友達が言った。うんうん、なんか、疑ってる感満載じゃないですか。ちょっと見ていいですか、うんうんうん、って。兄さんやったらどうします？言います？
どうぞき？
要は、車検の、車検出す前に軽くちょっとチェックしたりする工程がある場合あると思いますけど、はいはい。
あります、あります。
それを、チェックしてるときに、ちょっと立ち足もらっていいですかって言えるタイプですか？
言えるタイプじゃ、何も。ガラス張りで見えてるの？
あ、そういうことか。
待ってるとき。
僕がお願いしてるところ、見えないんですよね。
全工程見ながらお茶してるの。
ああ、そういうところに任すの
ね。オープンにしてくれてるからね、うん、逆に。
オープンになってたら、アホでも、ゴルフボールぶつけてるのはわかりますもんね。
なんでゴルフボールが出てくんねんって話やし、そもそも。
あかんやろ、いう話です、ね。
うん。
あ、
何をしてるか、道目瞭然。何をぶつけてんねん、お前先から、って。
だから、うん、それが心配なんやったら、そういう見えるところを選んだらいいんじゃねえのっていう話ですよね。
うん。まあでもな、なかなか昔ながらのとこは、そんなんできへんもん
ね。わかんないですからね。
ちゃんとした、ね、最近できたようなディーラーやったら、そういうふうに全部オープンとかにしてくれてるやんか。
わかります。
うん。
うん。はあ、でも僕もじゃあそういうところ今度はそうした方がいい
っ
すよね。
もちろん、それがなくても見せてくれっていうのももちろん言うやへんやから。
うん。
変なことしなかったら危ない作業じゃない限りは見せてくれるやろ、そりゃ。
確かに。
そんな、例えばね、ウィーンって上上げてるの一緒に下に覗き込んで見せたら、いや、危ないですよ、お客さんになるからね。
なりますからね。
そういうのはええけどさ。
うんうんうんうんうん。
その店に寄ったら、今からこれやるんで、って。あ、じゃあちょっと、邪魔じゃなかったら見に差し戻っていいですかって言ったら、別に、見せてくれるんちゃうか。まあ、大概嫌がられると思うけど、邪魔やって、まあまあ。
まあ、疑ってる感は満載になりますよね。
でも、そういう個人のとこやったらあれやけど、ああいうオートバックスとかでもオープンになってるやん。
なってますね。オートバックスはもう、そういうスペースがね、あるところが
ほとんどです
もんね。
ね、
ありますよね。
ちゃんと変なことしてもええんで、つってね。
確かに。うん。まあ、だからそういうところ選んだ方が多分いいんすよね。
うん。そうよね。あとあれ、車もそうやし、スマホの修理とかもね。
うん。
あるやんか。
うん、
なんで奥行くねん。
あと、例えば、
うん、
ちょっとしたブランド物のバッグの査定。なんで奥行くねん。査定とか。古物屋の査定。
あれでも査定系はどうかな。そういう店も確かにあるけどな。目の前で見るとこもあるけどな。
まあ、あるが、まあ、あるか。
あるとこがあるね。
っていうか、ちょっと話戻りますけど、
うん。
トイレのドアの修理ですよ。
うん。
自分で直しちゃうっていうのは、もうやっぱり、もうなんか。
なので、簡単。簡単やし、メーカーが、やり方書いてくれてるから、こうするんですよ。で、届いたキットにもちゃんと説明書があるから。
いや、兄さんはそれ言うんすよ。
うん。
あ、やり方こうで、この通りやればできるってなるんすけど。
うん。
でもそれをやって僕、うまくいかなかったこといっぱいあるんですよ。
だって、あんなん共通化されてるから、ドライバー一本や。プラスのドライバー。
でもね、
うん、
まあ、説明書通りにならなかったりとか、
例えばさ、
うん、
テレビ買いましたっつってテレビ全部映るまでできます、
うん、
セッティング、
うん、僕ですか、
うん、
ここ
から出して、
まあ、できますよ、それは
できるでしょ、うん、それと同じですよ。
修理っていうのとはちょっと違います。壊れてるものをセットするのと、壊れてるものを開いて直してまた閉じるっていうのは
専門的になったら確かに分からないけどな。
うんうん。でも、兄さんはそこ、もう、なんでやねん、できるやんけってなるんすよね、これいつも。
そんな、YouTube でやり方、乗っけてくれてる人が、ああ、こうやるんか、つって見たら分かるやん。
分かるやんってなんで言い切れるんすか？
だって、その通り流してくれてるもん。
自信があるから、
そこで
やっていい。
ストップボタン押しながらやる。
あ、ストップボタン見ながら。
うん。あとそれ言わへんから。
うわまた来週。You never know just why makes me feel this way.